同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ついにね、
はい、
花粉症デビューしちゃったよ。
いらっしゃいませ。
いらない。あ、そうだ、あなた、
私あの先輩です。
先輩、花粉症先輩。
そうなんですよ。
いや、あのね、去年一昨年あたりちょっとね、なんか目があれかなとか、ちょっと気の、でも気のせいだろうぐらいに思ってたけど、はい、今年は紛れもなく来たね。
今年すごいですからね。
これはやばかったね。本当目が痒くなって、
はい、
本当いわゆるあのツーッとこう鼻水、ツーってやつ、
水のようなのが
ね、もうまさにね、あれが出てきてさ、ほんでね、さすがにちょっと病院行ってね、
はいはい、
したら、あ、これ薬出しましょうか、うん、出してくださいっつって、うんうん、点鼻薬、はい、鼻にシュッてやるやつのと目薬と、うん、あと飲み薬と、うん、ピタッと止まった。
そうなんですよ、花粉症薬飲めば大体ね、
すごい
いい感じになるんですよ、
うん、改めてお医者さんすごいと思ったけど。あ、でも来ちゃったね。
来ちゃいました。
なんかあれってあのコップに水が溜まるようにこうずっと来て、ある時溢れちゃうみたいな、
アレルギーが、
ね、それがこう、はい、それが今年俺元年だな。
来ちゃったですね。
ついに来ちゃいましたね。だけど、まあ皆さんね、あの、うん、そんな季節でございますけれども、
春ウキウキだけじゃない人もいるかもしれないけども ね、
だけど、ね、あなただけじゃない、俺もだ、
みんな仲間だ、大丈夫、
ね、そう、みんな仲間、いいね、いい仲間っていいね。仲間といえばですね、
はい、
もう本当今回のゲストでございますけれども、うん、もう本当長い付き合いでございます。
そうなんですね。
もうかれこれ本当30年以上ですね。
はいはい、
うん、でもまあこうずっと一緒にいたわけでもないから、ね、あの会ったり会わなかったり、会ったり会わなかったりで、
まあ、うん、
いやでも本当ね、もうこっちの、ね、世界でもうずっと大活躍を、うん、しておりましたよ、うん、まあ、僕らやってた時はそこから、まあ、宇宙刑事シリーズ、
はい、
ね、それから、まあ、スーパー戦隊シリーズ、これはもう長きにわたってやっておりました、そして平成の仮面ライダーシリーズですね、はい、もうスーツアクター、そしてアクション監督として、ね、活躍しておりました。今回のゲスト石垣博文さんです。
どうも、大野に無理やり出させました、はい、石垣です。
はい、まあ、何とでも言ってくれ、
無理やり、無理やりだったんですね。
そうっす。でこうでもないとね、はい、来ないんだもん。
そうなんですか。
っていうか、
そう、なんか、うん、なかなかおしゃべりされないとか公の場に出てこないっていう噂だけはずっと待ってました。
本当、うん、出ないから、もうアクション界の入り表山猫ですから、う
ん、あら、そんなに
出ないものね、う
ん、尊敬するのが山岡さんですから。
おお、山岡淳二監督ですね。
裏方に徹しろ。
あ、そうか、アクション監督ね。
アクション監督じゃない、もう、うん、スタントマンは
裏方に徹しろと。当時ね、あなたがね、現役の時にアクション監督だった山岡淳二さんから
その言葉にちゃんともう従っても、うん、
忠実にね、
忠実にね、
まあ、そういう時代じゃないですから今はですね。
みんな出てますからね。
今すごいよ、もうか、スーツアクターだって、俺らの時代スーツアクターって言葉なかったのね。最近じゃないの、スーツアクターって
名前
ね、うん、俺らの時代なんかあのスタントマンとかアクションマンとかね、着ぐるみさんとかさ言われたけどね、最近はスーツアクターってかっこいい言葉があってさ、うんうん、でそういった人たちがなんかちょっと特賞でもやろうもんならもうワーキャーもんで即ソールドアウトみたいなね、そういう中でございますんでね、まあ、一つここは金を破っていただいてね、石垣さんに石垣さんってのはどうもね、イカ太郎って、いや今言わねえわ今イカ太郎っていう人いないよね、あなたのことをこう呼ぶのは。
いるよ、
北川さんぐらいでしょ。
まあ武田さん、
あ、うん、
あ、まあいっぱいいるよ、岡本さんだったり。
あ、そうかそうか、だからね、ジャパンアクションクラブと、まあ今ジャパンアクションエンタープライズですけど、はい、のやっぱ先輩筋だった方たちとかね、
うん、
そういう方たちはイカとかイカ太郎なんてね、呼ぶよけど、
イカ太郎っていうのは、まあ、なぜイカ太郎なんですか。
これは前々回この番組にゲストで来てくださいました、はい、北川勉さんがね、はい、つけたというふうに言われておりますけども、
北川さんなのか、うん、沢渡さんなのか、
あ、沢渡光太郎さんね、先輩、蒲田行進曲の階段落ちやった、
はいはいはい、
沢渡光太郎さんとか、あ、やっぱでも先輩筋の方がね。
そうだね、
僕はもう気づいた時にはイカ太郎と呼ばれてたんで、
だからあれはサンバルカンの時の後楽園ショーだからね、
はい、スーパーヒーロー大集合 ね、正月公演のね、うん、だスーパーヒーロー大集合ということで、はい、メインがもちろんサンバルカンなんですけど、はい、そこにちょっと前のヒーローたちが1人ずつ2人ずつぐらいこう、はい、ちょいちょい入ってくるわけですよ、
はい、
でデンジグリーンとかね、
うんうんうん、
でこうバトルジャパンとかさ、 で仮面ライダーストロンガーとかが、
ね、
もうバイクで野外劇場をねビュンビュンビュンビュン走ったりで、ウルトラマン太郎がね、
そっちも来るんですか、
だからスーパーヒーロー大集合、
あーそっかそっか、
ね、
なぜかね、
ね、でそうするとやっぱりこうウルトラマン太郎にはね、はい、やっぱウルトラマン系の悪者が必要だろうっていうことで、うんうん、イカルス星人が
なぜかね、うん、ウルトラマン太郎なのに
太郎なのにね、うん、でそれ平気で悪ボスがね、うん、イカルス星人よお前はウルトラマン太郎の光線によって破れたから嘘つけとか思いながらそう当時結構ね上の人たちってそういうの知らないから、うん、いろんな設定を勝手につけちゃうんだけ ど俺らツッコミながらこう見てましたけども、うん、その時にだからそれがだからデビューですかね、いわゆるショーとかそういうね、
うん
うん、だからデビューがイカルス星人だったから、うん、イカ太郎、
あそういうあだ名になっちゃった
っていうふうに僕らはそういう気したけど、う
ん、そのまんましばらくねゴーグル5だったり、うん、ずっと後楽園やってたんで、
はいはい、
その最初のキャラクターのイメージからみんなそうやって呼んでくれてて、
うんうん
ね、イカルスイカルスっていうのからだんだん、
うんうん、でイカ太郎ってなったり、うん、あとイカちゃんとかね、
うん、
あの特撮監督のね、仏田さんなんかはイカちゃんなんてね、だからまあ、そのクラスのぐらいの人だよね、イカさんとかね、うん、呼ぶのはね、うん、イカさんイカちゃん、うん、イカ太郎っていうのは僕らですけども、まあ、そんなイカちゃんでございますけれども、はいはい、ね、で、まあ、まあもちろん事務所は違うんですけれども、
はい、
まあ、ほぼほぼ同期というかあの時代一緒にね、
そうだね、
やらせてもらって、
うんうん、
だから出会ったのも、まあ、大戦隊ゴーグル5の頃ですがね、はい、撮影一緒に行ったり、うんうんうん、まあ、宇宙刑事ギャバンの撮影行ったりとか、はい、まあ、ちょっとそんなお話を今日は、うん、中心にさせていただきたいと思うんですが、
うん、
一応この番組こうゲストの方のプロフィールをこう追っていくというのがね、はい、一応、まあこうね、段取りになっておりますので、うん、
はい、
まあ、大生まれは山形県、
山形の、
ね、これは知ってんだ、はい、ね、はい、
うん、ど真ん中のね、
はい、
さくらんぼの産地で、
はい、
その寒河江っていうところなんですけど、なかなかね、
はい、うん、
知ってる人いないんですけど、まあ、近くに天童っていうのがありましてね、まあ、その近辺ということで、
さくらんぼの名産の、
そうだね、
あの後楽園遊園地にねさくらんぼを持ってきてくれたことがあって、僕食べたことありますよ、すげえ美味しかった、うん、二度となかったけど
一回だけ
一回だけこんだけ長い付き合いだけど一回だけ、そんなね、で山形に生まれたじゃあ広文少年ですけれども、
うん、
ね、子供の頃っていうのはやっぱり、まあ、周りはすごい環境は大自然に囲まれてる感じで、
そうだね、ただの田舎だからね、
うん、どんな子でしたか、
うん、あんまりね子供の時は覚えてないよね、うん、遊んでばっかりいたからね、
あ、うん、でもそれこそやっぱ野山駆け回ってっていう、
うん、だと思うよ、
川とかで泳いだりとか、
うん、そうそうそう、そんな感じで、
うん、でまあ過ごしていくけども、何やっぱりもうスポーツとかそういうのは始めてたりとか、
だからそんな田舎だからね、うん、スポーツなんていうのもないし、
うん、
あのそういうスポーツクラブっていうの、
うん、あ、そうか、
そういうのもないし、
うん、
だから唯一ね中学とか入ったら数少ない部活動とか、はい、そんな程度で、
うん
うん、専門的なものは何にも、
運動神経は良かったんですか、
みんな良かったからね田舎の人間は、
そうなんだ、みんな
野山駆け巡ってるから毎日がね、なんか自然とトレーニングしてるみたいな、
そうだね、
あるよね、勉強は、
勉強した覚えがない
だよね、うん、だろうな、
うん、
好きな教科とかなかったんですか、その中でも、
だって毎日遊んでたからね、うん、学校に行くのが遊びだったから、
うん、まあ小学校中学校ぐらいの、そのまあ部活みたいな今お話がありましたけども、
うんうん、
クラブ活動とかは、
クラブ活動はね、うん、一応柔道やってたんだけど、うん、全然、
うん、
あの小学校の時にね、
はいはい、
あの川でばっか泳いでたからプールで泳げなかったのね、
ほう、
で小学校6年の時かな、
はいはい、
あの泳げないクラスにいられたのね、
ほう、うん、
ちゃんと泳ぎ覚えなさいって、
クロールとか平泳ぎとか、
むしろ川で泳ぐ方が難しいから
ですけどね、川で泳ぎ泳げる方が、
そしたらね、その年小学校6年のその年に泳げないクラスに入ったんだけど、
う
ん、なぜか地区大会に選手で出てね、
うん、泳げないチームなのに、
うん、
うん、
でそっから中学の時はもう毎回毎回もう何、うん、その選手で、
はいはい、
最終的にはまあ県大会に行ったりとか、
すごい、
う
ん、
そうそう、だから水泳をやってたっていうのはやっぱり昔からね、うん、聞いてたけど、どんなぐらいだったのかなっていうのは詳しく聞いたことなかったから、うん、
それで、
うん、
ね、あの高校から、
はいはい、
来て来ないかいって。
ああ、推薦が来たってことです
か。俺はもう勉強してなかったからね、これはやったよかった
渡りに船だまさに、ね、おお、そうかそうか、まあ、プールだも平気だも川で泳ぎたんだ、本来プールなんて平気じゃないもんだろ、うん、そういうことって感じでしょ、
泳ぎ方さえ分かればみたいな、
うん、あ、そうだったんだね。
だから受験勉強なし
なしで、もうスルッといけたんだ
なるほど。
でそんな頃にじゃあもうじゃあそういうクラブ活動というか泳ぐのに夢中でなんか、なんか例えばそういうテレビとかを見たりは、
うん、
世代的にはね僕ら近いからやっぱテレビっ子の世代ではあると思うんですけど、
でもね番組がね、うん、
そっか山形新
曲だからね、うん、
そっか、
今なんかねさくらんぼテレビとか聞いたことない名前があるけど、
あるけど、
その昔はね、
うん、
NHK を入れて3、
ああそっか、そんな感じだよね、
うん、3曲ぐらいしかないからね、
あ、だこっちで言うとこの民放の何曲かを一つのチャンネルでこう交互にやったりとかね、
そうそうそう
っていう話は聞いたことありますけど、
あとはね、TBS なんかはね、うん、宮城の方でやってたから、その山から越えてきた電波をザラザラしながら見て、
砂嵐半分みたいなところで
ドリフなんかはね、
うん、あ、ドリフターズ、うん、
もうザラザラで見てましたからね、
あ、8時だよ全員集合ザラザラで
ザラザラで
へ、
だからそんなにテレビっ子ってほどテレビっ子じゃないかもしれない ね、
ではないよね。ヒーローものとかは、
ヒーローものがね、うん、あんまり覚えがないんだよね、
う
ん、
あ、そう、うん、あ、僕らの時代ってやっぱり一応仮面ライダーで、
仮面ライダーはね、うん、仮面ライダーはどっちかっていうと俺漫画の方からなんだよね、マガジンの方から、
はいはい、原作の方のね、うん、石森章太郎先生の、うんうん、
そうそうそう、
へえ、
だからウルトラマンなんかも、うん、まあやっぱセブンぐらいで終わっちゃってるし、
はいはいはい、うん、あ、そうなんだ。
漫画は結構たくさん読んでたんですか。
そう、昔はうちに兄がいたんで、
うん、
もう兄の使いっ走りで小学校の低学年の時からもう買ってこいと、もうお店についてるはずだからって、大体夜の8時とか9時ぐらいにお金渡されて、
だって本屋さんだって遠いでしょうに、
本屋さんじゃないもん、雑貨屋さんだもん、
雑貨屋さん、うん、ね、よろず屋さんだ、
もう閉まってるところ、
そうだ、コンビニなんてないからね、
コンビニなんて見たことない、
ないないない、うん、それは田舎だからじゃなくて、あの時代的にね、そうそうそうそう、
そのおだちんがね、うん、読ませてもらえるっていうことが、
なるほどね、あら少年マガジンとかそういうのをやっぱ読んでて、うん、うん、
それがなぜかね、はい、中学、うん、高校になるとなぜか、
はい、
少女漫画に、
うん、
なるんです
か、あの頃ね、そんでね、うん、カバマルとかね、パタリロとかね、
愛画のカバマルとかね、うん、ああそうか、少女漫画に載ってるんだけど、うん、結構男が読んでも面白いパタリロとかね、うん、ああ、うん、そっかそっか、
だからもう先言っちゃうけど、うん、もうだからカバマルのあたりで、うん、まあね、それってアクションが面白いなとか思ったりもして、
うんうんうん、
嘘
だよ、ね、嘘
だよな、
うん、びっくりしました、
順番が違うと思う
よくわかったね、
まあ、地形長いからね、またでそれでじゃあ、まあ、高校になってさ、うん、あれじゃないですか、で、まあまあ、クラブ活動もやって、うん、やっぱりその推薦で入ってるから、うん、一応ほら、
うん、そうですね、水泳部、
水泳は続けている状況でしょ、
うん、
ずっと、
うんう
ん、でももう高校ぐらいになるともちろん水泳三昧だけども、進路とかも、
ね、
なんとなく考えるじゃないですか、そろそろ、
う
ん、
そうそうそう、
なん、どうすんだ俺はみたいな、
全然決まんなかったんだよね、
だよね、
うん、
それ決まんないよ、
うん、一応ね、いろいろ推薦は来るんで、うん、大学だったり企業だったりね、
あ、そっかそっか、やっぱそれも水泳で、
そ
う、北川さんもね、そういうの推薦来たって言ってたもん
ね、
やっぱりジャックイコールなんていう人はやっぱ、うん、
だけどね、
運動神経が違うんだ、
高校卒業してまで水泳やりたくなかったからね、
ああ
そうなんですね、
あるね、
辛かったです か水泳、
いや、それも続けてたら超気持ちいいって言ってたかもしれないのにさ、
それでだからちょっと、うん、おじがね、ちょっとアニメーターだったから、
はい、アニメーターという単語が出てきましたよ、
うん、アニメーターになろうかなとか思って、
へ
そうで、実はね、いかちゃん、はい、絵もうまい、
あ、そうなんですか、
上手だよ、ね、
あら、まあ、
うん、
それでね、うん、もう全くギリギリまでね、
うん、決まらずに、
うん、決めずに、
あ、決めずにね、うん、
うん、
でもいたんだけど、
はいはい、
うん、
でもやっぱり全然あの当時はね、うん、今みたいにものすごいパソコン使ったりいろいろして、うん、絵作ってたわけじゃなくて、
うん、
もう、
うん、
もう手書きの時代だから ね、
もう画
用紙、だからそれが1枚何百円で全然食えねえぞってっていうのを、
アニメーターさんはそうだよね、当時ね、うん、
それで説得されて、
はい、
だったらなと思って、
うん、
アメリカでも行きたいなと思って
とんでも
だったらアメリカに行きたい、
セルダ一枚書いてる場合じゃねえよな、うん、じゃあ
アメリカで勝負してやる。
おお、すごいね、志は素晴らしい、
うん、そのためにはお金がいるから、
まずそうだ、ね、先出すもんが、うん、
そしたらね、うん、スタントマン募集、
そしたら、
そしたら、
うん、すごいね、いろんな部分が飛んでるんですけど、
うん、まあ、は
い、
アメリカ、うん、スタントマンなんとなくね繋がってる気がするけど、
まずお金、
お金だね、
お金、お金稼ぐには、
アメリカンドリーム、稼ぐには働かなきゃいけない、アメリカに行くには、
普通に就職とかではなかったんですね。
うん、だからそれでは、うん、そのスタントマンだったら1年か2年で、うん、もうお金が貯まって、
ね、
う
ん、ううまとまった金をもらえるだろうと、うん、普通にコツコツね、1枚いくらの
収入
を変えたりと、まあ、もちろんサラリーマンになってね、うん、満員電車乗って毎日ねあれしてても、まあ、知れてると、うん、あで短期集中でお金をどんと稼ぐなら命をかけたスタントマンだと。
なるほど、うん、マグロ漁船みたいなイメージ、
ね、マグロ漁船ほとんど似てるんですああ命をかけてね、
うん、ね、ちょうど大野とか俺時代だと、うん、はい、ちょうど中学とかあの辺で塩見さんがね、
うん、あ、そうだね、
はい、小学校か、小学校か中学校ぐらいだよね、
その前後ですね、
うん、あに、うん、ね、塩見さんの、うん、が人気があったから、
はいはいはい、
それもそのジャックだと思って、
あ、まさにジャパンアクションクラブ、うんうんうんうん、
それで、
はい、
試験受けたの。
おお、うん、なんか雑誌かなんかのそういう広告みたいなものを見つけたとか。
そうだね、スポニチだったね確か。
スポニチでそんな募集があった
んですね。
おお、それで普通にじゃあ山形から上京してきたわけ。
いや、もう東京には来てた、
うん、あ、上京はしてたんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
え、高校卒業してすぐ来ちゃったの東京には、うん、で何それは
順番がいろいろですね。
だって何にも決めてないのにもう東京来ちゃったの。
だから、うん、アメリカに行くのは決めてたじゃん。
そうそうそうそうそうそう、うん、そうなんだ、それはよく分かった、うん、
だから地道に飲食店とかで、
はいはい、
仕事をしながら、
あ、一応そこがあ、
びっくりした、
あ、びっくりした、
いきなり唐突に来ちゃったかと思ったけどあ、いや、そこをそう僕らも知らない子だから、
いいよそんなの、
いやいやいやいやいや、そうないと なんでそうなジャックにポンと来たかなと思ってさ、
だって俺別に本当にみんなみたいにジャックに憧れてとかそういうんじゃないから、
うんうん、アメリカに行くつなぎだと思ってたよね。
そう、
ね、
2年で、
うん、やめようみたいな、
やめてアメリカ行くつもりだった、
うん、そうそうそう、
うんうん、
アメリカ
すご
すげえな。でもいや、すごいの大きな、うん、大いなる理想を持って、
うん、
あ、でもまあそれでジャックの試験を受けました、
うんうん、
どう、あの頃ってまだすごかったんじゃない、この、
人数
が、それこそ、ね、塩見さんもそうだし真田広之さんもそうだし、ね、そういう方たちの人気で、
そう、それがだからちょうど11期とか13期、う
ん、はいはいはいはい、
それがもう世紀の試験なのね、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、はい、
それは本当に何百人とか
だよね、うんうん、最大何千人とかね、あったもんね、
ありましたね、
で俺の時はね50人だから、
あ、ちょい前だったのね、その
ブーム、その隙間、
あ、
臨時募集なの、
そんなのがあったんだ、うん、あ、だからその11期となんか13期の中の幻の12期みたいな、
うん、そうそうそうそう、
ね、あれ年一じゃなかったのね、じゃあ
年一なんだけど、
基本年一でしょ、
年一だけど、うん、あの頃だから人気が出ちゃって、
うん、
そんで、うん、千葉さんがもうみんな、
うん、
俳優さんにしたかったんだよね、
う
ん、
あ、なるほどね、千葉真一さんがね、
うんうん、そうすると
動きのできる俳優さん、
うん、
ね、スタントマンじゃなくて、
お金の元の東映の子供番組の、
うん
うんうんうん、メンバーがいなくなるわけ、うん、
はいはいはいはい、
それでスタントマン募集、
スタントマン募集だ、
そ、うん、そうそう、だから僕らのところはスタントマン募集
な
ん、
純粋なスタントマンの
募集、あの頃ね、だからちょっとそういうなんか
いろいろあった
の、
ね、うん、
あったの、だからジャパンアクションクラブとの同じジャックでも、うん、なんかね、ジャパンアクターズクラブだよみたいなね、うん、ことちょっと言われたこともあって、僕らも半々しなきゃ、あ、そうなの、いや、役者志望班と、うん、あのスタント志望班と、うん、ちょっとなんかこうクラスわけじゃないけどちょっと分けてるみたいなところがあるのっていう時代だったね、あの時、
うん、
あ、そっか、だからあのこの後後輩で今ねミスター平成仮面ライダーでおなじみの高岩誠司君なんかももともと役者志望でっていう話だったから、あの仮面ライダーブラック RX の時にオールライダーが揃うじゃないですか、ずらっと、それまでの昭和ライダーがずらっと、その時に大体あの高岩君ライダーマンを ね、顔が出てるから、おい役者志望お前ライダーマンやれみたいな、それでライダーマン入ったとか、ね、あの先輩から順番にねやりたいの決まってるからみたいな、あの時はスーパーマンやってたんでね、あんたね、RX の最終回頃は確かスーパーマンやってたね、あのスーパーマンはあなただと思いましたけど、うん、でまあ一応ジャックの試験受けました、うん、でもなかなか入らない、結構厳しい狭きもんだっていうのはね、
全員勝ったんじゃない、
その期は幻の12期は、
うんうん、ただ、うん、ね、そんでまあ、正式に30人ぐらいしか入ってないんじゃないかな、はい、だけど練習を重ねて、
はいはい、
うん、1週間ごとにだんだん半分半分半分で減って、
あ、やっぱどんどん減ってくる、ね、
最終的には5、6人残ったかな、
あ、そうだね、うん、それで現場へ来るようになった、
そうだね、うん、
が大戦隊ゴーグル5
とギャバンだったよね、
歌う中継時ギャバン、まあ、同じ年のだったもんね、
あとは後楽園のサンバルカンだよね、
後楽園遊園地の、うん、まあ、ショート、うん、まあ、実際にジャックとしての仕事をするようになった、
あとはあの頃はトミー松とかもやってたのかな、うちが、
あった、うん、噂の刑事トミーと松、
お名前は分かります、
うん、あの松はあの松崎しげるさんね、トミーが国広富幸さん、でこの、まあ、2人の俳優さんの珍道中じゃないけど、うん、なんかデコボココンビがあって、はい、でも、うん、トミーってその、ね、いやあの刑事がちょっとひ弱なのよ、うん、なよっちいのよ、
はいはい、
でピンチになるともう、うん、あ、もうどうしようどうしようってなっちゃうと、松崎さんの演ずる、うん、松が、うん、おいお前なんとかできないのかよ、こんな女男の富子富子つって、女男の富子って言われると、うん、ブチッと切れて、
あ、
まあ、変身するんじゃないけど、うん、あのこう
急に力が発される
スーパーマンになっちゃうっていうね、そうするとすっげえアクションで急にあの宙返りして出てきたりして、まあ、その宙返りしたりするのはまあジャックのね、
大
体鈴木博道さんだったり、たまに柴原貴則さんとかね、がやってたりとかねしましたけど、
そうなんだ、
そうそうそう、結構ロングでずっと カメラ回してて、そのトミーが立ち回りをしてるんだけど、
はい、
これどう見てもこれ柴原さんじゃんって時あったね。やっぱ顔知ってるとね、そうか、富松なんかもあったね、
うん、
はいはい、あの頃ですわ、そうか、だからちょうどその、10、まあ、12期というか、うん、まあ、その残ってって、まあ、現場に来てる頃に僕はちょうど別の、はい、M プロジェクトというプロダクションから、
はい、
まあ、お前行ってこいってことでジャックの現場に行かせてもらって、
うんうんうん、
で
行って出会う、
三方太郎とか、うん、あと八須賀兄弟双子の、
はい、八はね、うん、同期なんだけども、うん、随分遅れてきたんだよね、
うん、俺ね、でも初現場八ちゃん一緒だった、
あ、言ってた、
ギャバン、忘れもしない、ギャバンで、うん、戦闘員のクラッシャーってさ、
うん、
革ジャン着てるわけ、
はい、
一番金持ちの戦闘員なんだよね冬場はもう革ジャンだから、
うん、
それの革ジャンであの幕空間を引きずり込めっていうシーンをずっと撮ってるけど、はい、夏になったんで、いわゆる革ジャン脱いだバージョンの幕空間を引きずり込めっていうカットを撮るからって、撮り直しをするんでっつんで、
うんうん、
行ったの、
うんうんうん、
でその回でいたのが八須賀兄弟、
うん、
でジャックさん4人と僕で合わせて、まあ、一応戦闘員5人いて、でワルの幕府城のセットが終わって、
うんうん、
でその後に、2人だけ1人でいいや、1人、この後大場健二さんの単独のシーンがあるから、いわゆるお月、ね、お月で1人補助で残れというふうに先輩のダブルマンの先輩が佐藤博さんが言われて、でジャックの4人がじゃんけんしてさ、
うん、
でハッちゃんのね弟の方が負けたのよ、
うんうん、
でハッちゃんも当然お兄ちゃんも同じ家帰るわけだから、
はい、
お兄ちゃんも残って、八塚兄弟がそこに残って、うん、でまだね初めてか2回目ぐらいの現場だから、
うん、
あのお月って何をするんでしょう、補助ってどうすればいいんでしょうって、うんうんうん、すごい同じ顔して2人がさ顔を見つめ合ってさどうしようって困った顔してたから、
はい、
で俺ちょっとこう現場は知ってるから、はい、ちょっと兄貴風吹かしてさ、
うん、
でこっちは暇な大学生だから、あのいや何だったら俺付き合うよとか言って、
うん、
であのまあ、要はお月って例えば健二さんがちょっと汗かいたからとか言った時にちょっとバスタオル持ってってあげるとか、
うん、
ちょっと喉があれだったらお水あげるとか、
うん
うん、そういうあれで大丈夫だよみたいなことを言って、
うん、
そしたら健二さんのシーンももうほんとワンカットツーカットぐらいで終わって、すぐ終わったん で、
うん、
でその後はっちゃん兄弟と俺とで大泉学園のねなんか、ファミリーレストランかなんかでこれからどうするみたいな話をしたのを覚えてる。だからはっちゃんと前後してゴーグル5行ってイカちゃんと会った。
うーん、まあ、そうだね、うん、ゴーグルの方は俺と庄司が大体いたから、
ね、ああ庄司広和君ね、うん、あのそう僕も最初やっぱ友達になった一人でね、
はい、
うん、翔ちゃんはあのだ、ダイナマンで俺たちがみんな尻尾兵やってる時に、うん、キールとギーラーっていう最初のね、
そうそうそう、
ね、辻井啓司さんとね、うん、2人でキールとギーラーってあの、メギ同時の従者をやったりとかしてたけどね、うんうん、であとね清水明もそうじゃない、清水明君、
うん、清水、うん、
あのモノマネじゃない人ね、まあ、清水明君
名前おじいしかなと思いますけど、
ちょうどだから半ば頃だから、ね、もっとあれか5月頃か、ね、あいつがいきなりアップ用になったの、
そう、うん、宇宙刑事シャリバンの、
はい、
いわゆる宇宙刑事シャリバンってやった時の、うん、アップ用っていうね、
はい、
あのかっこいい、
うん、
アクションでボロボロじゃない方のシャリバンの、
うん、
やってて、うんうん、だ宇宙刑事行くとシャリバンをやってるその清水くんが、うん、大野ちゃん着替えるんだけどよろしくっていつも着替えをあの、うん、アップ用だからいろいろ硬いあのプロテクターをいっぱいつけなきゃいけないから、うん、もう世話が焼けるねこの子はとか言いながらいつもねつけて、だから一番だから僕もだからまさに同期じゃないけど同じイカちゃんのところの、うん、あの辺の同期の連中が一番最初に現場で友達になった人たちだから、
うん、
やっぱり覚えてますねそこがね、
うん、
でねイカ太郎はねいつもニコニコしててね、
はい、
もう意識したのは多分やっぱりゴーグル5の途中で春田さんの回かな、うん、で春田さんがねなんか一回怪我した回あったよね、高いところからさロープスライダーでちょんちょんって降りようと思って、うん、一気にドーンと、ね、で春田さんが怪我したって言われた次の日に僕行ったの、
う
ん、
はい、
だけど春田さん普通にやってて昨日怪我したって聞いたのに普通に、うん、トラックの上かなんかで立ち回りしてて、
うん、
でその時に、走りながらのトラックの上で戦闘員マダラマンと、春田さん立ち回りなんで、うん、で他のゴーグル5の他のメンバーが出ないからっていうんでゴーグルブルーの柴原さんとゴーグルイエローの伊藤国康さんとがみんなマダラマン来て、
うん、
でその絡みやっぱ危ないシーンだからって、うんうんうん、彼らが春田さんの絡みをやってさ、
はい、
それを小道具の福井さんってね僕ら可愛がってもらった福ちゃんっていう小道具さんが、はい、あ今日はイエローマダラマンとブルーマダラマンだななんて言いながらね豪華なマダラマンだよねなんつってその時にイカ太郎がねいたの、
うんうん、
でなんかねニコニコっとしてね必ずバスタオルを四つ折りにして、うん、ロケバスのねあの窓際のところにそのバスタオルを置いてそれを枕にしてニコニコしながら寝てたのが第一、うん、第一印象
へえ、
そうでなんかいつもにこやかな彼だなと思って、うん、名前も知らない頃ね、
うん、あ、なるほど、よく顔を合わせるけどっていう
でにこやかな人だねと思ってでそのうち話して話すようになって、うん、で後楽園行ったらイカルステージにやってたから
あ
でイカ太郎とか、
うん、
イカルスって呼ばれてた、
うんね、へえ、うん、
そこからこう仲良くなって
あそうなんですね、うん、
ねで、うん、うちの事務所のショーなんかも手伝いに来てくれたりとか、うんね、結構いろんなとこでね、
うん、
やってもらって僕は自主映画を撮ってたんですけど当時、
はい
「仮面ライダー数万光」というね、
はいはいはい、
それにも出てくれて
あそうなんですね
結構あちこち友情出演でねそういうのはよく手伝ってもらった覚えがありますけど、
私ちょっと逆に聞きたいんですけど石垣さんから見たそのショッカーさんの第一印象とかその頃の印象みたいなのはあったりするんですかみたいなのちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、
覚えてねえだろ、
そうだね、でもあの当時はね、うん、他の事務所の人も結構重鎮ばっかり来てたから、
あ、
うん、だからいつも庄司と2人して、
うん、
5人仙台の5人のお面を持って一人で、
はい、
お付きをするのね、
うん、
で、
はい、
もう一人の方は怪獣を、
うんうん、
のお面を持って
お面を持つのね、うんうん、仕事だからね、
あとの上の先輩たちには頼めないから、
はい、
だから二人で、
うん、
どっちのお面を、うん、怪獣のお面だったら一個で済むけど、うん
そ
っ
か、ヒーローの方だと、
うん、ヒーローの方だと5個持たなきゃいけないから、
うん、5個って持つ
よその事務所ばっかりだとほら頼めないじゃない、
あ
だからそれで、ね、ジャックの分は少ないとね、
うんうん、それで大野が来てくれて、うん、そんでたまに手伝ってくれるとね、うん、すごい助かった、
うん、
だからすごい、うん、 手伝ってもらったイメージはある。
あ、嬉しい、覚えてくれた、嬉しい、
よかったですね。
い
や、一人で5個持った時は大変なんだよ。
そうそうそうそう、
誰から誰から渡すかと、やっぱ、うん、それはやっぱ柴原さんだったり武田さんに持ってもらって、最初に新堀さんから付け出して、ね、春田さん、
順番もあるんですね、
だよね。そうで、俺行けば一応ほら、一応新堀さんうちの事務所とも、
すごく
好意にしてくださったから、そうするといいよ、じゃあ新堀さん俺やるよとかね、でそこでできたからね。
あとはカネちゃんがね、たまに来てくれれば、
カネゴン
カネちゃんはずっとレッドやってくれる
から、カネダのりやきくんつって、まあ、僕らうちの事務所で、まあ、後に新堀さんの、
はい、
まあ、一番弟子として、メタルヒーローのね、機動系で地盤とか、はい、あの辺のジャスピオンとか、あの辺のアップ用アップ用をねやってたね、あのジライアで独裁とかね、わわ悪役もやってましたけど、カネゴン、そうだね、カネゴンもあれだ、ね、うちの事務所来て、で二房さんのとこ行って、でそのままだから、まあ、あのお月もねから始まって、
だからそうだよね、カネちゃんとか、あと、大野と俺なんかが大体、
そうだね、
一緒にいたもんね。
まあ、事務所によってはね、なんか俺たちは客で来てんだぐらいなところもちょっとあってさ、
あ、なるほど、そういうのはやらないよ、みたいな、
悪いけど結構横で見てて、
はい、
で俺なんかは、いや、こんな現場に出させていただいてね、いや申し訳ねえと思って、で行ってたら、ジャックの子たちがお面を本当一人で5個持ってたりなんかしてさ、あ、いや翔ちゃん持つよ、ちょっと手伝うよ、いやいや、いいです、いいです、これ僕らの仕事ですから、だけど、いや、こうした人は大変だからって、やっぱり僕らも現場に行く限りは、まあ、そのジャックさんの一員としてね呼ばれてるんだから、それは当然だなと思って、ね、はっちゃんがいた時もそうだし、みんな、ね、まあ、ジャックの若手がいっぱいいる時はね、しゃしゃい出ることはないけど、
ね、そうですよね、お仕事取っちゃいけないし、
人数でやってんならば、手伝うよっつってね、ああでも、あ、それ見ててくれてたんだ、嬉しいな。まず、ね、人を褒めることがないですから、この人はね。
え、そうなんですか。
今ちょっと俺すげえ今ドキドキしちゃって嬉しくってしちゃって、まあ、この後落とされるから、
もう、あ、そうなんですか。
まあでもね、なんか楽しいよね、ワイワイ、こう待ち時間が多かったけど、待ってる間もなんかこうね、
いろんなお話して、
ただアクション始まってもね、なかなか手をつけてもらえなかったしね、
はいはい、
後ろでシャッター要員っていう、
あ、シャッター
シャッター要
員、2人組になって、
はい、
左右にこうね、なんだろうな、こうカメラの前を左右に交互に交差する、
あ、はいはいはい、
それほらこう、ね、前と手の前でこう、ね、
いっぱい襲われてる感じのイメージが出る、
ね、こういっぱいこうカメラで見ると、わいっぱい来てるみたいな、ただ2人でこう左右にこう移動するだけなんだけど、
はい、
それだからこうシャッター閉めるみたいでしょ、
なるほど、
シャッターっつってね、はい、そこシャッターって言うと、
そういう動きをすること
になる、先頭の2人で最後からね、たまにぶつかっちゃったりなんかして、お前前行けよみたいなね、
最初の1年はそんなもん、
あ、そうなん、なかなかその戦えないっていうことなんですね、手をつけてもらえないっていうのは、
そうだね、
うーん、
京都のね、やっぱり時代劇なんか行ってもね、最初はその例えば、渡辺さん健さんだったりさ、 あ、はい、あとそういった暴れん坊将軍の松平健さんだったりさ、はい、そういう大御所たちにさ、チャリンって絡むこともできない、それこそ最初は遠くでシャッター切ってるみたいなところから、
ね、そうですね、後ろの方にいっぱいお侍さんがわらわらわらっていますもんね、
で刀はもう合わせてつばぜり絵でなんて言うと、大体、ね、福本清三さんみたいな、ああいうベテランの方だったりとかさ、
そ
っていう、だから同じ、それはやっぱり東京でもね、
じゃあやっぱりその、ま、レッドとかブルーとかイエローとかと戦えるのはやっぱりちょっと少し頑張った証拠だみたいな、ね、印象になるんですかね、
だってやっぱり立石のちゃんとね、覚えてもらわないとね、やっぱりアクション、まあ当然アクション監督だもんね、やっぱりこうやっぱりほら伊賀太郎なんかはやっぱりもうジャックの人だし、でそのうち今度はその先ほど出ました山岡淳二アクション監督から、はいここ伊賀太郎、はいここ伊賀太郎、はいここ伊賀太郎、いや俺たちもいるんだけどな、はい伊賀太郎で、まあ、庄司君とかもね、はい庄司、庄司ってずっとね、
いや庄司はねなかなかね、やらせてもらえなかったのよ、
あそうだったんだ、
RH マイナスだったからね、大型の、
あ、
怪我されちゃダメだって、
あ、そういうこともあるんですね、そりゃそう、
でも優しい、それ
は、うん、そうじゃそうですけどね、
まあ、そうだった、
だからあいつは危ないことは、
あ、そうだったんだ、いや俺なんかあの九州ロケの残残りが出ちゃったからって、埼玉県で撮ったんだけど、九州のシーンのね残りを、
はい、
その時にやっぱジャックの人が少なかったからかな、残の撮影の撮りだからね、だから翔ちゃん、まあ翔二君が愛翔二愛翔二ってさ、もうずっと
呼ばれて
呼ばれて、でなんか やあの崖の東松山の吉見の百穴のところの裏のところでなんか坂をでザザザザザザザって戦闘員のタイツ一枚であの転げ降りる、痛いよとか言いながらね落ちてくんの見たけど、あそうだね、あの頃でもギャバンに行くと金田監督じゃないですか、うん、で金田さんはね、まあ、もちろん戦闘員がねギャバンの場合は5人来ましたから、はい、戦隊は10人だ、やっぱりヒーローがね、
数がそうですね、相手も多いですもんね、うん、
戦闘員が10人、うん、でもギャバン行くと5人だからね、うん、やっぱり一人一人のこうね、
あ映る率も上がりますよね、
そうそうそう、うん、はいここ、はい、はい、誰が来る誰が来る、あはいはい小野君来たとか言ってね、うん、一応金さんはね、うん、こうちゃんとこう使ってくれるんで、うんうん、まあ今だから言うけどやっぱり宇宙刑事行った方がねあのやりがいはあったかなみたいな、
使ってくれた ね、
よく使っていただいたのありがたいことにね、やっぱり、まあ、もちろん戦隊行けばもう10人からいるわけだし、はい、で僕らやっぱりそのしょっちゅうね使ってもらってしょっちゅう現場があるわけじゃないから、やっぱりそれは常にいるジャックの皆さんがね、やっぱりほら技量を知ってるから、
はあ、そうです ね、
だからやっぱり危ないことを知らな い、ね、こいつどのぐらいできるか分かんないのに無理くりねやらしちゃいけないからっていうのもあるんだと思うんだけど、いやだけどジャックの皆さんは本当は当時のね、やっぱ今もそうだと思うんですよ、若手では大変だよね、誰よりも早く来てさ、小道具とかさ、そのタイツとか先輩の衣装とかのね、
そういうのも
あるしね、靴下持ってきたりとか、ね、そういうのやったわけでしょ、イカちゃんも、
うん、
最初の頃
まず昔はね本当に衣装渡して、うん、そんで現場着いたら靴渡したりね、靴もね昔サイズが本当になかったからね、
うん
うん、で残ってるのを探すと、うん、手袋が右と右だったりね、足がね、
あ意外にさ今は分かんないけど、あの一個あじゃあ今はちゃんとしてた俺、うん、あの、うん、一体一体ちゃんとね、うん、あのだこれは ABCDE みたいな感じで、ね、
組み合わせがしっかり決まってる、
きちんとしてたけど、はい、昔はさなんか
ボテコと言われるやつ、
ボテコと言われるよく郵便局でさ、はい、でも年賀状とか運ぶときにバサッと年賀状がさ何万通も入ってるようなプラスチックの大きいケースなんで、はいはいはい、あれと同じやつボテコっつうんだけど、ボテコにねもうブーツはブーツボーンともう泥ついたままボーンと入ってて、
まずそれを現場つくと、ね、うん、サイズを合わせたやつを先輩用に取って、
ね、泥落としてね、そうそうそう
そ
う、
そして残りを自分らで履くから、うん、
はいはい、
ね、右が右が 4.5 で左が7だったりとかね、
はいはいはい、そうかそうか、バランスがね、
うん、
いや僕初めてねあのデンジマンの現場に行ったのが一番最初だったんだけど、はい、その頃はやっぱりショーばっかりやってたから、うん、でショーの衣装をね着てるじゃないですか、うんうん、でショーだとちゃんと手袋もきちんと革手袋とで革のブーツでね、
はい、
あれまあそれねかっこいいわけですよ、うん、衣装がね、
うん、
でね初めてのデンジマンの現場行ってさ、あ衣装ここですってそのボテコにさブーツがドーンと、うん、したらブーツがじゃなくてさなんか安全靴みたいなさ、うん、あのそれこそ水に濡れたらもう真っ黒になって手も足も真っ黒になっちゃうようなさ、で手袋もちょっと軍手みたいな、うん、なんかちょっとえ革手袋のねそういうライダー手袋みたいなんじゃないの、
うん、
ショーはそうだよとか思いながら、うん、意外に当時現場はね、
そうなんですね、
あれ貧乏くさくねえなと思ったけど、でもだんだんそれもやっぱり改造されてね、やっぱりね、うん、最近はそんなことないです、
うんうん、
もうめちゃめちゃかっこいいかったですけども、ね、うん、ね、だけどそうか、それをそんな状況の中を一体一体ちゃんと用意して先輩のね、
先輩にね、
うん、でどうですか、やっぱジャックはやっぱもちろん縦社会だからね、でもいっぱいこう先輩たちにね、やっぱりイカだろーなんつってね可愛がってもらったでしょうに、
それ随分後の方でしょ、
ああそうなん、うん、最初は
最初からじゃないよ、
あそうかそうか、うん、現場とかやっぱりお付きだけでとか、まあ、今補助だけの人もいるけどね、
それはないよね、
当時はなかったね、
昔はなかったね、
当時はね、
うんうん、
今補助専門ですよね、
うん、あれだけど、
うん、当時はでも結局戦隊で行くとワンカットも映らずにね、
うん、
あのトランポリンじゃあのいわゆる高いところから先輩たちが飛び降りた時の、はい、マットを下でね、
うん、あ
の、
はい、
受け取る、
うん、
それだけで1日終わったなんて、衣装は着てるんだけど、
うん、
1日それで終わったなんて結構あったけどね、
そうだ
ね、そっかそっか、あでも、まあ、ゴーグルやってでダイナマンに行って、うん、でまあ、ダイナマンの頃はね僕もずっと参加させてもらったんで、ほぼ1年間一緒にね、うん、いろんなことやらせてもらって、
ダイナマンあたりから俺は怪獣やりだしたんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、はいはい、うん、ああ相方を出世したよっつって、
うん、
そうそうね、そう怪獣から怪獣になったわけですよ、戦闘員から。
そうですよね、
そう、まあ、出世ですよ、
です ね、
うん、ね、
あの時ねちょうど辻さんが後楽園やってみたいっつって後、
うん、
楽園に行ったのかな、
うん、あそっかそっか、
うん、
ね、
それでだから怪獣が、うん、タックにいた浩二さんと二人、うん、
ああ中村浩二さん
と、ね、う
ん、
もう一人の先輩で、ね、って
俺、はいはい、
やって、
うん、あ3番手みたいな感じで、
だから、うん、夏の間から始まったんだけど、
うんうん、
それで怪獣やりだしたんだよね。
怪獣はやりだしてその戦闘員とこう違うじゃない、
うん
う
ん、
そうお芝居がね、
うん
うん、よく山岡さんには、うん、毎回毎回主役は怪獣なんだから、うん、毎回違うのは怪獣だけなんだから、
そうだよね、そうだそうだ、
そうですね、
うん、だからもう一番の主役やってんだから、
うん、
しっかりやれっつって、
あ、山岡さん優しい、
うん、
すげえな、
そうそう、だから、うん、だからそれでお芝居をしっかりやろうと思って、
うん、
それで面白くなったんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、自分自身もね、そういえばあれですよ、うん、2年で辞めてアメリカに行こうと思って始まってたんですもん、
そうい
えば、
そうだ、
そんなもんじゃないっつの、いくらだと思ってんの、
アメリカね、
あの頃のギャラが、
あ、やべ、あ、これ地雷踏んだかもね。ちょっと待って、スタントとかアクションやれば命がけだから、それは短期間でお金もガッポガッポ貯まって、アメリカに行けると思ったよね。まさにアメリカンドリームをね。
そうです
よ、
その前にまずジャパニーズドリームがね、
うん、
どうなっちゃったの、
ねえ。びっくりだよな、それ知ってるだろうか。
うん、とってもよく知って
る。
そうか。
だってそれはね、うん、何にも知らない人間がスタントマンと聞きゃ、
そうだね、
一スタント50万だったりとか、
ね、そうそう、
もらえるもんだとばっか思ってる
じゃないです
か。
そうだね。そう。で、うちも事務所、うちの事務所も入った時に、住友三角ビルにゴンドラをこうガーッとね、上げて、はい、うん、そのゴンドラから、三角ビルの、あの庭のところに飛び降りるアクションっていうのを、火曜ワイドスペシャル、フジテレビの。
はい、
でね、当時ね、キティ・オニールさんっていうね、アメリカのスタントウーマンがいたの。すごいスタントウーマンの方がいて。で、キティ・オニールに挑戦っつって、で、あの日本のスタントマンや若きあの日体大の学生たちがつって、
はい、
全部うちの事務所の先輩たちなんだけどその人たちが15メートルぐらいからさ、パッと飛び降りて、
うん、
で3人ぐらい飛び降りたのかな、
はい、
で1人ね、あのちょっとやっぱりひねっちゃって首痛めちゃったりとかね、
うん、
で1人だけ先輩で、やっぱ日体大の先輩が19メートルかなで飛び降りて、まあまあ、成功して、
うん、
でやりました日本の鈴木みたいな、もちろん鈴木先輩が、うん、やったーって言ったら、ではその後、キティお兄さんに飛んでもらいましょうとか言ったらさ、
うん、
いきなり火つけて体に火つけて25メートルぐらいからビューンと飛び降りてさ、なんでとんでもない鴨犬じゃないか俺たちみたいなさ、もうちょっと早く僕入ってたらやらされるところだ、そのビデオだけ見て、ああ、うん、やらされなくてよかったってドキドキしたけど、うちの事務所のね社長結構無謀なことを やらしてたからね、
うん、
ね、9メートルから80センチの水に飛び降りるとか平気で言うからね、そうそうだったけど、ね、そうか、アメリカもうすでに、じゃあその時点ではアメリカがどうのって言ってるよりも、やはりこの日本でこの怪獣のお芝居をやる、うん、まあ、つまりお芝居をやることに
目覚め
てしまった。
そうだね、
ね、うん、よかったね、これはこれで、
よくなかったね。
ね、でダイナマンをやりました、うん、ね、で1年間ねやって、まあ、もちろん、その頃はでもそうか、シャリバンの交互とかじゃなくて、やっぱりダイナマンほぼほぼレギュラーで、
ほぼほぼだね、
だよね、
うん、たまには行ってたけど、
うん
うん
ね、
そんなには行った覚えはないもん ね、
やっぱりもうレギュラーで戦隊の方でね、うん、まあ、やっぱりあの山岡監督にね、やっぱりこう、
ね、見しごかれたからね、
ね、そういう意味では、ね、山岡部屋でよかったのかなみたいなところでね、だ僕らは本当助っ人の助っ人だから、
うん、
今日はダイナマン、
うん、
で今日はシャリバンっていうのがあったんで、
あ、
まあ、双方に行けたんで、
うん、
まあ、それぞれのね、
うん、
あのジャックの皆さんとあの仲良くなることができたわけです、うん、でスタッフさんもそうですよね、
はい、
前この番組に来てくれた国前監督なんかは、
あ、はい、
あのシャリバンに行くとね、
あ、
大野くんなんですよね、やっぱりすごく面倒見てもらったんで、
うん、
そっか、そこで、で今度は超電子バイオマンになって、
うん、バイオマンだね、
ね、
うん、
で今度はバイオマンになると、北川さんが
ね、
それまでやっぱり、うん、いろいろね、あの兵隊やったり、まあ、いろんな舞台やったり、うん、映画もやったりして忙しかった北川さんが、レギュラーでブルーになりますよね、
そうだね、
はい、やっぱり北川さんとはやっぱそこが やっぱ一番、
まあ後楽園でもね、うんうん、お世話になってたけど、
うんうん、まあ、もちろん出会いはねもっと前でしょうけども、うんね、やっぱりそういう意味ではね、いかちゃんにとってはもう心の師匠じゃないですけれども、ね、なんかそういったこうぶね、うん、か 分身のような、
あの頃は、まあ、うん、北川さんにもお世話になってたけど、うんうん、武田さんだね。
ああそう、はいはい、ね、うん、じゃあバイオマンでいうとこのブルーとピンクにお世話になってて、
武田さんとはよく飲み行ったりしてたね。
おお、うん、あそうなんだね、あ逆にそれは初耳だわ、ね、なんかやっぱ北さんとずっと一緒っていうイメージが僕らはあったんでね、まあでもまあ同じ時期だから誰とでもね、もちろん新保さんもいたしね、剣持さんもいたし、あの頃はねバイオマンでね、そっかそっか、であの時はアクアイガーを最初ね、ジュノイド50種の ね、
うん、
ね、やってましたね、
とまあ毎回の怪獣だね、
ね、あ怪獣もやって、うん、でアクアイガーが途中死んじゃって、で今度は獣王もやるようになってみたいなね。
そうだね、あれは、うんうん、ジュオは辻さんが最初入ってたから、うんうん、だからなかなかできない時は、
う
ん、
そうか、イエロー4やってたしね、うん、まあ、ダブルね2役でやってたんで、うん、うん、そっかそっか、でもまあそこでまたもう1年仙台でを中心にね、うんうんうん、ね、でダイナ、バイオ、チェンジマン、フラッシュマン、マスクマンとこう来て、
うんうん、
でも俺、まあ、チェンジマンくらいまでじゃないかな、
うん、
マス、うん、そうそうそう、
うん
うん、あとはまあ後楽園だね、ほとんど。
そうかそうか、その間やっぱりこうジャックさんはね、後楽園もあるからね、
うん、後楽園で日をいらしてましたね、うん、大体北川さんの代わり、
あそこで北川さんのそういう代わりとか、ね、
どっちかっていうと北川さんとはそのあたりからだよね、
うん、そうかそうか、そっから来るわけだ、う
ん、バイオマンの時にもまあもちろんお世話になって
たけど、うんうんうんうん、そっかそっかそっか、うん、チェンジマン、フラッシュマン、マスクマン、
うん、そうだ ね、あの頃は北川さんも後楽園やったりしてたから、うん、ダブルキャスト、は
いはい、あなるほどね、だから北川さんが都合悪い時にはじゃあイカちゃんが行ってとか、
うん、そうそう、だからだ、ね、うん、みんなそれでやってたはず、
うんうんうん、
ただ衣装がね、俺北川さんの使い回しだったからね、昔
サイズ違うじゃん、
うん、
ね、
そうそうそう、
お
大変だったよ、
どうすんの、
いや切れたよ、別に
切れてた、よかったよかったよかっただ
けど、ね、うん、2度ぐらい、うん、チャックがアクション中に、
うん
うん、あの全開になったことあった、ね、
チャック全開、
うんうん、だから背中を向けないようにアクションし
てる、ね、ライブは大変だよ、生はね、
そうです、ね、
はいカットってわけにいかないからね、
うんうんうん、
そうショーはいろいろ、
ね、止められないですもんね、
やたら押さえつけたりね、
うんうんうん、ああそうそうそう、押さえつけて、でなんだってチャックがあれなんでちょっと暴れられないんだよみたいなね、スーツアクターあるあるだね、
うん、
お面転がったことはない、
お面はないね、
さすがにない、ね、サンバルカンのね後楽園でね、庄司君のねサソリモンガーが転がったのは見たことある、僕ショーショー見に行ってたらコロコロコロコロって、あっサソリモンガーの顔が頭転がってるみたいな、いや顔を押さえたサソリモンガーがわーって、うん、終わって「翔ちゃん大丈夫だ、先輩に怒られました」と「ね、こればっかりは」みたいなね、あたまに、まあ、面ヒーローの面はめったにはね、まあだけどでもたまにあのパチンって留め金が外れちゃったりとかしてね、あでやっぱりそれこそ取り押さえるふりをして、外れた外れたって言いながらこう取り押さえるふりをしてパチッと止めたりとかね、
うん、
まあ、現場処理でよく
アクションやってる最中に、ね、ガガッと組み合って外れてます、
うんうん、ね、
すると、
うん、
なぜかヒーローは動きが止まるんです、
そうそう
そう、その間にみんな 2,3 人押さえつける
、押さえつけるふりをして、
ね、なるほど、もみくちゃにするふりをしてそっと止めるみたいな、
だからこうあうんの呼吸じゃなければ慣れたメンバーだと ね、うん、そ, うね、そういうアドリブしながらこうやって、うんうん、オッケー
っ、ね、突然だとあれだから近く行って声かけて、
うんうん
ね、でみんなで押さえつけて直したらいきなりなぜか飛ぶ、
はい、なるほど、
で、ね、そっから続きやるみたいな、ね、
うん、いや全然演出に見えますもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、ね、結構あるよねそういうのね、
うん、うんうん、
でもじゃあそれでじゃあ後楽園もやりの、うん、ね、で、まあ、たまにそういった、ね、単発ドラマがあったり、
うん、がどっちかというともう、うん、あの甲冑の方に行ったのかな、
あ なるほど、いわゆる宇宙刑事系のね、
うん、ああ、なるほど、甲冑ってそっち
です、ね、僕らはね甲冑ものっていうんですよ、
言ってるんですね、
はい、要するにあのギャバンシャリバンシャイダイコーね、はい、いわゆるメタルヒーローというやつですね、
はい、
あの胸のところが硬くなってるでしょ、う
んうん、ああ、はいはい、
あれがあのいわゆる甲冑だからってことでね、
そういうこと、
うん、だから略して甲冑もの、あ、まあ、あの今でいうメタルヒーローものなんですけど、うんうん、当時はもう甲冑ものって言って、はい、そっかそっか、そう言ってた、そうそう
スピルバンとかあの辺は、
そうだね、あ、そっか、スピルバンも言ってた時もあるんだ、
スピルバン結構言ってたよ、
あ、うん、あのそうだ、メタルダーでトップガンダーやってたのはね聞いた、
うん、メタルダーってその後じゃないの、
うんうん、だからスピルバン、うん、メタルダーでしょ、うんうん、そうそう、だからだからやっぱそうかさ、そういう意味ではメタルヒーローに行ってたんだ、
そうそうそう
そうそう、うん、ね、そう
トップガンダーはもともとケンモスさんなんだけどね、
うん、ああそうだったんだ、はい、うん、
俺は幹部の中の、うん、なん
ね、うん、ドランカーかなんかね、なんかやってた、うんうん、最初のね外星、うん、ね、うん、
なぜかトップガンダーを途中からやりだしたね、
うん、そうそうそう、うん、であれ石垣やってんだよって僕らも聞いて、うん、あんで、あ、かっこいい役じゃんこれとか思って、
銃をね、うん、左で持ってるのがケンモスさんでね、
うん、
俺は右で
持ってる、右で持ってるの、ダメ、途中で途中で聞けて変わっちゃうじゃん、
まあ、両方でいける、左なんか持ちづらいんだ
よ、ね、
両利きで、
あのぜひあの皆さん DVD でご確認いただいて、
ね、確認、
右手で持ってれば石垣くんですみたいな、
だからもう最終回あたりの方は全部俺がやって
る、ああそうだよね、
てか俺の方が多いんじゃないか
な、あ、多いよ、いや、うん、俺は以降やってるって聞いてたから、
うん、
あ、そうだったんだね、うん、そっか、それでもう一回今度はライブマンでまた戦隊に戻ってきて、そうそうそうそう、今度はまあいわゆるね、テレビ版、テレビの方でのキャラクターですよね、いよいよ、うん、ヒーロー、まあ、3人から5人でね、
あの本当に、うん、まあ、さっきも話したけど武田さんにすごいお世話になってたから、
うん
うん、で武田さんがその、うん、アクション監督の お勉強でね、金さんについて、
そっかそっか、はいはいはい、
うんうん、それがちょうどスピルバンとかあの辺だったんだよね、
うん、
だからスピルバン俺も行ってたし、
そういうことなんだよね、うん、ああやっぱりこう、あ、まあ、アクション監督とのそういうコンビネーションじゃないけども、そうそうそう、そういうのってあるよね、
うん、
アクション監督と仲良くなっておくといいんだね、
う
ん、
そうですね、
そうか、だから俺25年経ってからこれ戦隊ものに出させてもらうようになったんで、あれだって石垣アクション監督様のおかげで、
はい、あ
そうだね、まあ、ちょっとその辺に至る話なんかも、はいはい、ちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、本日は私石垣宏美がお相手します。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
いや、もう懐かしい話がね、
うん、
いっぱい出てきますけれども
、はい、
まあ、バイオマンで、うん、まあ、ブラックバイソン、
うん
ね、でこのブラックバイソンっていうさ、これはくしくもイカちゃんも俺なんかさっきね、そのアニメーターになろうじゃないけどさ、うん、そういうちょっと漫画を描いたりみたいなさ、
うん、
まあ、趣味があって、
うんうん、
で当時なんかそういうたまたま自分でなんかそうヒーローものみたいなものを書いた時にさ、そのキャラクター名が偶然ブラックバイソンだったなんて話をさ、うん、覚えてる？
覚えてない。
覚えてない。俺あなたから聞いたよ。
本
当、うん、で俺これ考えたんだよ、その名前がさブラックバイソンでさ、で今度やる役がさブラックバイソンなんだよなっつって、でうわすげえ不思議なことあるもんだなっつって、俺は信じたよ、あれ、あの話は、
うん、初めて聞いた。
えあれは何、デジャブ、いや違うな、
幻
じゃない
、なんか、いや、やっぱりでもそういうね、
うん、
やっぱあなたもらそう映画とかが大好きだから、なんかそういうこうなんか漫画だかなんかそういう、こう、まあ、小説ってんじゃないけど、なんかこう文章書いてて、こういうヒーローが出てきたら面白いみたいなこと で、うん、でまあまあいいや、それはそういう話があったっていうことを覚えてたっていうことで、
うん、
でまあ実際にね、長寿戦隊ライブマンでブラックバイソンを、
うん、
はい、まあ、寄るようになりました。あれは当時ね、やっぱりスーパー戦隊10周年記念作品と当初ね、あのバトルフィーバーから数えてっていうことでね、うん、あ、まあ、ちょっと記念的なね部分でちょっと目先も変えて 3人からスタートして5人に増えてっていうね、
うん、
ね、うん、
だけどね最初 からね、うんうん、あの俺ももう怪獣やったりいろいろしましたから、はいはいはい、あのそのライブワンメンバーではあったので、
うんうん、あそうか、もともと現場にはいて ね
いたから、うん、だからもう今回はサンバルカン以来の3人で、
うんうん、
っていうのでもう現場的にはね、うん、盛り上がってたからね、
うん、
それが2人食えるって言っても2人邪魔だよと、
あ全く最初そういう気配はなかったんだ、
そうそうそう、
なんかいずれ出ま、あそれは上の方の話か、
うん、
ね、きっとそう、現場は知らないよね、
現場はもう本当にサンバルカン以来の 3人体制っていうことで、少しもう本当に、
うんうん、ね、
役者たちもみんなそうだったんだ
よな、そうだね、だってもうすでに志摩大輔さんとかね、うん、まあ、名前売れて森めぐみちゃんとかね、
うん、
ああもう名前も出てる人たちだったしね、うん、で西村和彦さんもね、まあ、もちろんその後また活躍してきますし、うん、そういったちょっとね、あのキャスティングもちょっとこうね、あの有名人使ってるし、さすがその10周年記念作品だな的な感はあったよね、うん、博士が萬大輔さんだったりね、うん、ゴージャスな感じはあったけども、うん、でまあ、そこに現場にいて、うんうんうん、
だからあんまり、うん、やらせてもらってありがたいけど、うん、そんなに、
うん、
ね、
うん、覚悟してたわけじゃないから、
うん、
ね、やるのみたいな、
まあ、あとは、うん、いないっていうかね、もうね、やる人間がいなかったっていうのもあるけど、
うん、でもそっからこう戦隊シリーズの、まあ、キャラクターをね一人ずっとやっていくわけじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
まあ、ターボレンジャー、それブラックターボね、
はい、
ね、でファイブブルーになって、ね、でジェットマンってイエローオール、またちょっといろんなね、こう色もいろんなやつね、
う
ん、
そうですね、体型もちょっといろんな感じ
の、いろんな感じでね、うん、そうそうそうそう、で大レンジャーでね、また、うん、キリンレンジャーだったり、
うん、
で10レンジャーの時にいわゆる、まあまあ、タイガーレンジャーボーイをやってたじゃないですか、うん、あれがほら、いわゆるパワーレンジャーになって輸出されましたよね、うん、で輸出されると、で全米でね、まあ、パワーレンジャーになった時は、うん、向こうでは女の子が2人っていう設定になってんだよね、
あ、
うん、日本ではメイ1人だったから、ね、メイちゃんのね、千葉姉ちゃんが、うん、でピンク1人だったけど、
うん、
でアメリカ版になるとあれがね、女の子になると、イエローが、
そうなん
ですね、タイガーレンジャーボーイでボーイの名なのに、
うん、
で当時は変身前は向こうの人たちが撮るんだけど、うん、変身するとさ、
あこっちの方を使う、
ね、そう、埼玉県が急に出てくるっていう急にニューヨークだからさ、うん、急にアメリカがさ急に埼玉県の寄りになるっていうさ、
うん、
でしかも動きが完全にニカちゃんの動きなのに、
うん、
でもアメリカ版はね女の子が動いてることになってるみたいなさ、
うんうんうん、
ちょっと面白いな、こんなことができんだななんて思って、まあ、普通に僕ら見てる側としてね、
うん、
まあ、ご自身はどうだったんですか、あれは、まあ、でも後からね、まあ、パワーレンジャーになったよってことで、
いや、うん、でも、うん、見には来たよ、
あそうなんだ、
うん、
あもうすでにね、
うん、そうそう、アメリカから、うん、なんか見学させてほしいって来てるよ、はいはいはい、って、
うん
うん、そんでその時にね、うん、やっぱり通訳さんが言ってたのは、
うん、
照明も少ないし、うん、テストも少ないと、
ああ日本の場合はね、
うんうん、なんでこんなに早くできるんだ、
ああ
みんな来てくれ、
はい、
あこっちに来てくれと、
そう、うん、そうだよね、うん、できないよこんなんじゃ
そうそ う, そうだってテストなんか1回でやっちゃうからね、
そうだよね、はいはいはい、
あの頃はねやっぱりモニターがなかったから、うん、フィルムだったからね、
はいはいはい、
1日100-230回してたからね、
あ、
うん、アクションなんていうとね、
うん
うん
うん、カット 100-230カット、
うんうん、OK は150くらい回す
んだね、うん、すごい ね、
うん、
それアメリカの人見たらカルチャーショックでびっくりするよね、
うん、
へえ、そうか、ライトのそうか数ね、
うん、ライトのもう3台ぐらいで
う
まく使ってるからね、
そうだよね、そうか、昔藤岡弘さんとたまたまアメリカのバットマン、
うん、
バットマンのスチールを写真をこう藤岡さんの見る機会があって、そしたら俺はこのカットね、ここにこの光の筋があるでしょ、ここにもあるだろう、ここにもあると、何本この照明を使ってるか、日本じゃこれは考えられない、アメリカはね本当にこう照明一つ一つもねすごい数でねっていうことを聞いたことはあるわ、そういや、だからそれだけ、まあ、逆にそんだけね向こうはお金かけてすごくね照明までかけて、逆に言えば日本金かけらんねっていうのが本音だけど、逆にこんな少ない数でやってるんですかみたいな、向こうの人にしてみればカルチャーショックだよね、 すげえな、誇りだな、それはそれで、
うんうんうん、
貧乏万歳、貧乏じゃねえよ、貧乏じゃねえけど
工夫がすごい、
そう、創意工夫はね、うん、やっぱりこう日本人のね、
うん、
あだからね、うん、あの結局パワーレンジャーも、ねうん、後々、
うん、
アルファさんだったり
いろいろ、はいはい、
日本人使ってんじゃない、
あそうかそうか、うん、なるほどね、うん、あでまあじゃあそうやってこう戦隊の、ねうんメンバー一員をもうだからライブもでしょ、ライブでターボ5ジェット10連大連カクレンジャーまでかな、
カクレンジャーまで ね、
うん、ね7作品連続で、
うん、入ってて
だもう、うん、ずっぷり戦隊に ね、
そ、 うね
その7年間はね、
うん
うん、お楽しい、またねでその間にね、新堀さんが途中でアクション監督で、
そうだね、だから新堀さんがレッドやったりアクション監督やってる時代は毎日のように新堀さんと飲んでたしね、
う
ん、
ああそうだよね、
うん、
ああそれこそレバ刺し食うかっていう ね、
うん、そうだね、
まだにあの我々の業界で有名な新堀さんの似顔絵っていうのがあるんだけど、
はい、
あのいわゆるスタッフの乗る機材車ですね、スタッフが、はい、スタッフのいろんな小道具とかなんか置いてる、うんまあ、あのトレーラーがあるんですけど、はい、トレーラーの扉のとこにガムテープでそれがさピッピッと書いてあって、
はい、
レバ刺し食うかっていうね、新堀さんがあのジャイアントロボのようにねこう、はい、すっごいそれがもうポユーすごいねそっくりなのよ、
うん、
でそれはあの誰が描いたの、あれは石垣さんですっていうね、もう有名な、ね、絵があって、うん、でそれがあの後に新坊さんとこのねレッドアクションクラブの T シャツの絵柄にもなってるっていうね、あ、うん、まあでもそれはしょっちゅう飲んでりゃね、
うん、
レバ刺し食べながら、うん、ねどんだけレバ刺し食うかっていう割に新坊さん普通の刺身は食べられないっていう
レバ刺しはいい、
うん、レバ刺しはいいでしたけど魚は食べられないって茨城出身なのにってい
う、ね、そうだそうだ、その魚苦手
ですそうそうそうそうでもそれで、じゃあ新坊さんたちとも一緒にねこうやりながら、
うんね、
でも楽しい現場でしょう、うん、その頃やっぱり自分もその、まあ、もちろん命がけな大変なお仕事ではあるのは間違いないんですけど、
ね、毎日が楽しかったね、
うん、あのねターボレンジャーの時にねあなたから聞いた言葉でね、うん、今よ現場すげえ楽しいんだよ、
うん、
でまずレッドで新坊さんがいるターボレンジャーだから、うん、でブラックで、ね、石垣くんでしょ、
うん、
でブルーピンクで八塚兄弟がいて、うん、でイエローで赤田くんがいて、うん、だ大体これみんなほぼ同期みたいなもんだから、うん、でニーボリ親分を中心に同じようなのが4人バッと脇を、ね、固めてて、うん、なんかチームワークも抜群で、うん、すげえ現場楽しいんだよなんつってね、
うん、
あでちょうどそのターボレンジャーの頃に僕は熱血ヒーロー日記という漫画を出させてもらって、
はいうん、
で皆さん出ていただいてるんで、
はい、
これ漫画をこれね本をやっぱ贈呈本を差し上げなきゃいけないなとちょうど思ってた時に、うん、イカちゃんから電話が来て明日おめんちのそばでロケやってっからよ見に来いよっつってね、当時
ね、うん、教会だね、
そう当時うちの近所に僕がいた時の教会があって、
はい、
その教会でね、
うん、
ロケがあったの、でその時にね会いに行ってね、
うん
うん、で本を渡してで一緒に写真撮ってもらったのがねありますようちに今も当たり前だけど、うん、でもその時にタブレンジ面白いよっていうのをねニカちゃんから聞いた覚えがありますけど、
うん
うん、赤田なんかとはね、
うん、
と毎日飲んでたからね
そうだよねそうかそうか、みんなだ12期13期ぐらいの当時のジャックのね、
はい、
今ね50期ぐらい行ってんでしょ、だって
そんなに、
ね、俺40何期までは聞いたんだけど最近俺も最近行ってないからあれだけど、ね、で、まあ、それでこうだからそれやっぱり長いねやっぱ歴史ですけれども、ね、でまあターボレンジャーファイブマンジェットマンと、うん、でねジェットマンの頃はジェットマン、はいの頃はね一緒にね新宿の NS ビルでねショーをやったりもしました。
お
だイエローオールで、はい、本当は本物が、
うんうんうんうん、
で新坊さんが立て師で来て、
はい、
でほぼほぼ中身もテレビと同じようなメンバーが大体入ってて、で変身前のもちろん俳優さんが来る。
すごい
当時はまだね、今ほら G ロストでね役者公演っていうのがもう当たり前のように ね、
うん、ね
秋口ぐらいからずっとやるじゃないですか。
そうそうそう、はい、
当時はそういうのやってなかったから、
うん、
だから初日ぐらいに後楽園遊園地の野外劇場で初日の舞台挨拶ぐらいはあったんですね、
うん、
今年1年ねこのなんとかレンジャーが出ますみたいなことで俳優さんが来るのはあったんだけど、はい、いわゆるその アクションをしたりとか、うん、そういうのはしてなかったから、
うんうん、
だから本当に新宿 NS ビルでゴールデンウィーク、うん、撮影がまだ始まって2ヶ月ぐらいの、
はい、
本当まだ新人だった役者さんたちが5人とも来て、うんうんうん、目の前でね、そこでかくれんじゃんの時なんかも、
はい、
ケイン小杉くんなんかも来てね、立ち回りしたし、
は
い、オーレンジャーの時はやっぱ佐藤玉緒ちゃん来て、はい、お玉を転がれよなんていうような新星さんが朝ね立てつけたりとかして、でそういうのをね何年か続けてね新宿 NS ビルでやらせてもらったんですけど、その時やっぱイカちゃんもずっと来て、
はい、
ね、かくれんじゃの時はもう前半公爵士のね、あ役をね、
あ、
うん、三遊亭炎上師匠の、
はい、
ね、この時皆さん覚えていますかなんてですよ、うん、みたいななんかね、
うん、
サスケ再造正解がなんてさ、
はい、
あれを、
うん、
イカちゃんが、ね、やっぱりそうだ役者やってたんだからな、そういう、うん、ね、ちゃんとお芝居をね、
うん、
やって、で後半忍者イエロー、
うん、
まあ、本物みたいなね、
うんうん、
そうそうそうそう、で今アクション監督が宮崎君なんかちゃんと忍者ブルーだったから、
は
い、そうだオリジナルキャラで変身前変身後で贅沢なショーだったな、あれ新宿の NS ビル、
すごい、
もうマニアの間は幻の、ね、伝説のショーと言われてますけど、うね、そうだからそんなんでたまにイカとも会って、で一緒に打ち上げで飲んでっていうね、
うん、
そんな頃でしたよね、
あそっか、あの頃か、
うん、
水木さんがよく酔っ払って
うん打ち上げにね、そう水木一郎さんもね、俺たちのショーの前に、
はい、
今のザ・カインズとかアップルパイが、
はい、
まだね一郎さんちの仲間たちっていうユニットでね、
へ、
歌のお兄さんお姉さんで俺たちのショーの前座やってたの、
へ、
うん、でちゃんとやっぱその時に、
はい、
水木の兄貴が自分の仕事を終えて、はい、お忍びでね、
うん、
であの弟子たち頑張ってるかなっていうんでね、こうやってたまたま俺はこう客席に一番後ろで見せたら、
うん、
どう見てもさ、
はい、
芸能界芸能人オーラを出してるさ、
そう
です
ね、
すっごい
派
手な背広っていうかスーツを着てる人がこそこそこうなんか物陰から覗いてるんだ、
はい、
どう見ても水木一郎さんなんだ、
はい、
でまだ当時兄貴とかじゃないから、うん、あ水木さんとかで、あおおおおおおおおおお、いや今日ないや弟子たちがあれだからよ、うん、ちょっとなお忍びで来たんだ、いやお忍びには見えないけど、
目立ってる目立ってる、
いやでも、ね、そうやって激励、うん、に来てね、あやっぱり優しい視点を、ね、見させてもらいましたけど、そうそうあの頃ですわ、
ね、うん、それだけ覚えてるな
でしょ、でその前後してやっぱその90年代なんですけど、
うん、
何ちょっとそのさっきお話聞いたんですけど、お芝居の方もちょっとやってらしたという、
うん、だから、ね、うん、戦隊終わって、うん、武田さんが、うん、そっちの甲冑もあの頃だから、
うん、
Bファイターとかかな、
あ重工 B ファイター、
うんうん、
あっちの方に移って、うん、それと一緒に、
はい
はい、
うん、
僕とか高岩とかも一緒に向こう番組に行
って、ね、ああそっかそっか、はいはいはいはい、
うん、だから向こうに
シュバルツやってたもんね、うん、
向こうにいた横山たちが今度は戦隊の方
やって、うんうん、そっかそっかそっか、はいはいはい、う
ん、入れ替わったんだよね、
うん、
でそ
っかそんで横ちゃんがレッドやったりとかしたの、うん、オーレッドとかねなったもんね、うん、そっか、うん、
その時きりに、
うん
うん、やっぱりねお芝居がもうやっぱ面白いなっていうのがあって、
はい、
うん、
はい、
もうそうだね、それでシュバルツでやっぱり千葉さんの、う
ん、千葉茂さんのあのアフレコに対抗するという、
うん
うん、
でねものすごい勉強させてもらって、
お
う、
う
ん、
はいはい、
うん、
アドリブガンガン入れてくるから、
うん、そうですよね千葉さんは、
それでいろいろセリフ喋ったり、
はいはい、
早口でセリフ喋ったりするのがすごい楽しいなと思って、それで後楽園やってる時に、
うん
うん、ミキサーの山本さんに頼んでね、
はいはいはい、
本
教の、
うん、そんで俺幹部なんかやってたんだけど、
はい、
うん、幹部で、
うん、
これだけで大体アテレコじゃないですか、
はいはいはいはい、
だけど、うん、自分で喋りたい
っつって、あちゃんとピンマイクつけて、
なるほど、
うん、いわゆるオフの人がね、うん、代わりに喋るんじゃなくてね、
うんうんうん、
自分自身でピンマイクつけて、
そうそうそう、
すごいね、そのセリフを全部覚えてなきゃいけないしね、
うんうん、
それでやらしてっつって、うん、ピンマイクつけてやり
だ
した
、ああそうなんだね、
だから今結構みんな、
うん、
後楽園もみんなつけてんじゃないかな、ワルカンブとかも、
あ、うん、なるほどね、
うん、
いいことだ、でもスキルアップするしね、
そうですね、うん、
そっかそっか、うん、やっぱじゃあそれこそ塚浩平さんのね、
うん、でしょ、塚浩平さんの舞台、
うん、
その頃、うん、うちの先輩も出てたし、
そうだね、じゃあジャックの方たちよくね、
うん、塚さんも、
もう春田純一さんを筆頭にね、うん、それこそ、うん、ああ清家くんなんかも、
うんうんうん、出てたんで、
はいはい、
俺も出たいよって言ったら石垣さんメンバー入ってましたよ。
おお、入ってましたよ、出たいよったら入ってましたよ、
入ってましたよ、なんで入ってないじゃん、うん、事務所あれしたんじゃないですか、潰したんじゃないですか、
わお、うん、
だったらそういうことだったら、
う
ん、俺子供番組一切やんないから、
うんうんうんうん、あらあらあら、
それで子供番組やめたの。
あ、そんなことがあったんだね、うん、
あの事務所にだから子供番組やってると何がやりたいかが訴えられないから、
うん、はいはいはい、うん、そっかそっか、
うん、だから機会があればもう、うん、塚さんのところの舞台に出たいから、うん、もう一切やりませんっ て、
言って、ああそうだったんだ、うん、
でアルバイトしながら、
あ、そんな時代もあったんだ、
う
ん、
それでチャンスを待ったら、うんうん、ちょっとやらせてもらえるようになってね、
はいはい、
うん、それで、うん、使ってもらってお芝居の方で、
うん、あ、へ、あ、じゃあ塚公平劇団の方にも、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあ塚さんというよりも春田塾だよね、
う
ん、
ああそっか、もう大先輩が、憧れの大先輩、春田純一さんが
最初は憧れてたんだけどね、
うん、うん、いやそれは変わらないでしょ
ただの面白いおじさんだって
そう、でもゴーグル5とかやっぱダイナマンの時も、まあ、僕らもねご一緒させていただいて、うん、ムードメーカーでね、本当現場をね、あの楽しくしてくれる先輩だったよね、でほらダイナマンの時なんかも例えばアフレコで、
はい、
こうほら5人一緒にさ、
うん、
スーパーダイナマイトとかさ、うん、
ね、
完成ダイナロボとか、うん、そういうこう5人一緒にセリフを言わなきゃいけない時とかさ、はい、ああいう時にせーのみたいなさ、うんうんうん、こうちゃんと5人がこうピタッと合わさるようにさ、
はい、
表紙を取ったりとかね、うん、そういう、こうイニシアチブを取ってくれたりとか、うん、あとやっぱその現場の雰囲気でね、あれちょっと庄司、この間のレッスンでやったお芝居の真似してみろとかね、
うん、
でそこでちょっと即興で何かやらせたりとかね、だから現場を本当楽しくしてくれる先輩だったよね、
うん、
でアクションやればもうとんでもねえことやっちゃうしさ、
うん、
うん、だけどこう面白いっていうね、うん、そう、春田さん久しぶりに会って去年か、うん、あの還暦祭りっていうのがあってね、うん、でもう30年ぶりぐらいだから、うん、だからいやもう絶対あれだろうなと思ってて、だから当時もねそんな名前呼ばれるほどのね、うん、あのお付き合いじゃなかったから、うん、でもパッと俺の顔見て君見たことあるよなって言ってくれて、そしたら横にいた新堀さんと大場健二さんが、
うん、
あれショッカー王の知らねえのみたいな話になってあショッカー王の名前知ってる、ああそっかみたいなことで、うん、いや実はあのダイナマンの頃って言ったらあそうだったのって言って、なんかすげえ嬉しかった30年ぶりね、でそう30年ぶりって言うとあれなんですけども、でそれで、まあ、塚さんのところをしばらくやりました、
うん、
でやっぱガオレンジャーぐらいですかね、今度はアクション監督としてね、まだスーツアクターとしてはあれでしたけれどもね、うん、いわゆるこう、まあ、盾師というか、
そうですよね、
アクション監督として番組にね、
そうだね、うん、あのアクション監督っていうのは、うん、あの難しいだろうなと、まあもともとちょっとあの亡くなった横山さんの時代から、
あの横山みのるさんね、
うん、横山さん、まあ、
ギャバンのねセカンド
習ってたりはしたんで、
うん、あそうだね、
でその後も武田さんと一緒に、
うん、あそうか武田さんともねずっとだからね、う
ん、だから武田さんに相談したら、
うん、
早い方がいいぞ、
はいはいはい、
うん、そんで武田さん、
うん、っ
ていうかまあ事務所の許可がいるんで、
はい、
うん、事務所から許可もらって、
うん、
そんで武田さんについてね、
はいはいはいはい、うん、アクション監督はそうそう誰でもなれるもんじゃないから、
そうですよね、
そういうことだって、僕がもう30年以上前に、
はい、
うちの事務所の社長が、
うん、
お前らこれから先ね、今はいいけど体動くうちはこれからね、うん、10年、うん、20年、うん、ね、先ね、
はい、
今このままやっていくと役者になるか、まあ、いわゆる俳優になるか、
うん、
まあ盾師になるか、まあ後のアクション監督ね、
盾
師、
うん、はい、
になるか、
うん、
まあ一応選択権としてはこのどっちかだぞと、
うんうん、
でもそれ慣れるやつはほんの一部だからなっていうようなことはやっぱ言われたから、すごい難しい世界だし、ましてやね、その立石アクション監督なんて言ったら、そもそもアクション監督っていうのはね、我が国ではやっぱりさ、一応千葉真一さんが最初にそのアクション監督っていう、まあ名乗ったみたいなさ、だからやっぱりそのジャックのね、やっぱりこう先輩特許みたいなさ、
うん、
も
う
その中でも何人もいないもんね、
そうですよね、
だそこに僕はもうだから一視聴者としてさ、うん、アクション監督石垣博文ってクレジットを見た時は、
うん、
すっげえ嬉しかったしね、
うん、
おーいかやったなーとか思って、
う
見てましたよ。だから、
うん、なんかハリケンジャーで武田さんにずっとついて、
う
ん、
なるほど、サポートをしつつ補助みたいな形で、うんうん、
それで武田さんが忙しい時に、うん、はい、その
そうか、西遊記とかいろいろあったもんね、うん、あのそれとね、新春スター隠し芸大会とかまだあったり、あの頃そうすると武田さんがね、
暴れ VS とかあの辺とかで手が回んない時に、うん、
そうか、バーサスシリーズね、うん、全体の
やったりして、
そっかそっか、
でも普通の日は無給でバス乗せてもらってついてって、でひたすらお勉強、
うわ、修行、また修行したわけだ、
うん、そうだよ、
そうですよね、急にやりたいです、うん、はいってわけじゃ、うん、それはそうだよね、行かないですもんね、うん、
でアクション監督の、
うん、そでそっからなぜか、うん、あの外の仕事ばっかり事務所から回ってくるようになって、
はいはいはい、
だから今はなんかももう全然売れちゃって大変なんだけど、諸梶、うん、
あ、諸梶裕太さんとかね、
のお手伝いとか、
おお、うん、はいはいはい、
陰陽師2とか、
あ、陰陽師2ね、はい、うん、あった、
あ、安住も、安住は1か、
あ、安住、安
住とか、ね、あの辺とかも、
上戸彩ちゃんのやつか、
そうですそうです、はい、
ああいうのを手伝って、
は
い、
あ、うん、そうなんだね、うん。
それでもう外で覚えるのも、
はい、
うん、重要だなと思って、うん、外で、
うん、いろいろな、ね、やり方もあるだろうし、
そうですよね、会社が違えば、会社
も、ね、違うし、う
ん、あと数年外でちょっとじっくり、うん、あの勉強して外のスタッフとかにも覚えてもらって、
うん、
それ、うんうん、と思ってた矢先に、
うん、
やれよっていきなり来て、
は
い、デカレンジャー、
デカレンジャー、
うん、お
監督推薦だからっつって、
あら、お、
うん、鍋ちゃんが、
お、
渡辺
監督、渡辺克也さんが、
渡辺監督が、縦、うん、の勉強してるんだったら、
うん、
アクション監督
やろうよと、
やろうよ
と、お、
いや俺まだ勉強中だよ
っつって、おお、そしたら、うん、いいよと、
うん、そうそう、
へえ、で、あ、そうかそうか、それで特捜戦隊デカレンジャーから、
う
ん、
そうそう、
ね、
それで
一人立ちして、
うん。うん、
そっかそっか、おお、
そっからだね、
ああそうだね、うん、でそれから何年か経って、うん、デカレンジャー、マジレンジャー、
はい、
冒険者、ね、うん、劇レンジャー、うん、ずっとこうね、
そうですよね、
そうでね、
はい、
ある時、
うん、
4月新賢者のね、
あ、はい、
4月、
うんうんうん、
ゴールデンウィークこれからなるかなぐらいの時にね、うん、石垣から電話がかかってきて、
はい、
でよ、今度よ映画撮ってんだよみたいな話で、ほんで、あ、なんかそういえば仮面ライダーが、なんかあの仮面ライダーとなんかショッカーオールライダーの中でいっぱい怪人かなんかで100人ぐらいね、
はい、
スーツアクター募集じゃないけど探してて大変だって話は聞いたん、
うん、
それは俺もう知ってた、
はい、
そしたらいや、お前ライダーの方にばっかり100人とか言ったって、こっちだって同時上映でよ、
うんうん、
あの真剣じゃよ、お前50人ぐらいちょっと兵隊集めなきゃいけねえんだよ、
うん、
でお前ちょっと手伝いに来いよ、
うん、
で、え、何あのチャックの上げ下げとかすんのみたいな、
うん、
バカ野郎出るんだよみたいな以上入んねえだろうという、大丈夫だから心配すんなよ、
うん、
つって、
うんうん、
あっそう分かったっつって、
はい、
実に25年ぶりに戦隊の現場に、
うん、
まさかの復帰をさせていただきまして、その辺の話を CM の後にじっくり、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。私はアクション監督、スーツアクター。今の仕事は何でしょう。石垣宏美のくだらない話をお付き合いください。
の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
まさに、
うん、
石垣アクション監督様から
、
もうお電話をいただきまして、
はい、
でとにかく来いということで、
うんうん、
でね本当に大泉のね撮影所に、はい、まあもちろん他にも仕事でね何度か行くことはありますけども、うん、ねこの25年という間にね、
はい、
でもまさかその戦隊の撮影現場に出演者として、
うん、はい
出るなんて日が来ると夢にも思わなかったんで、
うん、
でなんかもうね遠足に行くもうほんと子供の前の日のようにね、うん、もうワクワクしちゃって、うんうん、で行きましたよ、
はい
うん、でね一番最初行ったのがね茨城県のね石岡じゃねえや違う高萩、
うん、
なんか廃墟みたいなねところでもうあの建物も壊した、
はい、
もうだからもうさ最終決戦が終わってもうボロボロの街みたいな感じのところがあるんですよ、
はい、
そう高萩でさ、
うん
う
ん、う
ちの近所の田舎のね近所だったんで思わずいとこに電話したらさ、うん、もう遊び来いよって仕事で来てたら遊びにじゃあ僕ここで現地解散ってできるかんだもんみたいなさまあでもねその時に行って、
うん、
それこそ八ちゃん兄弟とかあの辺ね八塚さんの兄弟とかがね、うん、みんな兵隊で一緒にいて、
うん
うん、で立ち回りもね英語やって、
うん、
で真剣ジャーだったから真剣レッドが福沢でしょ、
うん、あそうです、
ねまあ、今アクション監督かそうそうそう、ね、福沢アクション監督ね、まあ、あの後輩なんで福沢って言うんでもね福沢が、途中でね、
うん、
あ大野さんこれ水分補給してくださいってさちゃんと紙コップで水持っていいよお前主役なんだからさそんな気使うなよつって
レッドが兵隊に
レッドが兵隊にさお茶出してるってさでカメラマンがね、うん、もうこの番組に来てくれました、はい、松村キャメラマンだったんで、うん、おいなんだよショッカー来たのかよみたいな感じでね、うん、すごく迎えてくれて、
はい、
なんか皆さんあったかい現場でね、
うん、
なんかすっげえ楽しかったの、
うん
うん、でそっからこう次の日は今度はまた違うどっか、真剣じゃの役者さんたちが来て、
はい、
でそこであの一筆相乗ってやる、
うんうんうん、
でこっちにねこの兵隊が、一応50人とか言ってたんだけど、
うん、
これを CG で1万人にするのかな、
はい、あそうそうそうですね合戦ですもんね
そう合戦だから、
はい、
ねで1万50人が1万人だから、うん、最低200人俺がいるんだなと思いながらでやっぱり松村さんがそういうところでも「うん、おのどこにいんだ!」とか「はい」って言ってあげると「はいあそこ中心に散らばる!」とかね、
うん、
なんかそういうふうにこうなんかいっぱい突っ込んでもらってね、
うん、
なんかすげえ幸せで、
うん、
僕、ね、ギャバンの撮影でね松村さんとかお世話になったけど、うん、その頃はもう本当に新人のしかもよそ者のたまに手伝いに来るぐらいだから名前も知らない口も聞いたことなかったけどやっぱり二十何年さその、ねうん、時点で業界にいると、
うん
まあ、いろんなところでねお話する機会もあったんで
「うん、
だおいおのどこだ!」なんつってね、
うん、
声かけてもらって。うんでもあれは全部ね石垣君が呼んでくれたおかげでね、
うん、
なんかまさかこういう経験ができることは思わなかったし、
うん、
あれは嬉しかったですよ、
うん、
ね
真剣じゃぐらいでやっと自分でもね、
うん
馬使わせてくれとかねいろいろ言うようになってきて、はいはいはい
ね、白馬に乗ってね、うん、真剣レッドが、
うんうんうんうん、かっこいい、
ね、そうだよね、うん、そっかそっかそっかだからその頃だから僕らとか当時ねやってた僕が現役でやってた時の先輩とか仲間たちも何人かね、
うん、
もうイカちゃん人脈で、
はい、
なんだみんなが久しぶりだいやみんな季節労働者だよとか言いながらっていうかずいぶん久しぶりの季節労働者だよなみたいな年齢層高いなこれな戦闘員だみたいなねでその後のね、まあ、また翌年も呼んでくれて、ねはい、映画になるとね呼んでくれてね、
うんうんうん
それで今度はご聖者の映画かな、うん、あれ行ったらでなんかまた懐かしい顔ぶれがいっぱいいて、
はい、
嬉しいなと思ってで現役でやってる、ね、メンバーと竹内君とか竹内康弘君とか、はい、あの辺もこう、うん、みんな言って「あ大野さん来たんすか!」なんつって、
うん、
でちょうどね千葉の鋸山にね、
うん
ロケ で,、
うん、
でその時にやっぱまた八ちゃん兄弟がいて、
はいうん、
で途中のドライブインでねトイレ入ったの、
うん、
たら用を足してたらさ商用をね、
うんうん、
たら左右にさ八塚兄弟がさ、うん、右見ても左見ても同じ顔がさ3人でこう、
うん、
おーなんか歴史止まったなみたいな感じでね
時間戻る感じですよね
そうそう、うん、でのこぎり山行って、
うん、
雨で中止だったんだけどさ
ああそうだったんですね
現場まで行ったんだけどワンカット撮ってて、
うん、
ねああこれ雨です中止で帰ります、うん、せっかくね竹本昇組だったのよ
あーはい
監督誰だと竹本さんじゃんみたいなね、うんうん、まあでもでそれがあってその翌年に今度はゴーカイジャーかな、
うん、
ね あで豪快ジャーでね、
はい、
まさかのテレビシリーズの方に呼んでいただいて、
ね、
あれもねすごい楽しくて、で要は大レンジャーが出る回で、
はい、
ね、で町内のなんか商店街のおじさんおばさんたちが、
だって一番最初も来たろ、
うん、
一番最初
豪快の
一番最初、
ね、何があ
るの豪快ジャーの一番最初の勢揃いの、
豪快ジャーの、ね、勢揃いはね、あれ俺あれ いないの、
いなかったんだ
よ、あれはいなくて、なんだこんだけ出るんだったら呼べよとか思ってたのよ。 そしたら33話に呼ばれて、でその後のスーパーヒーロー対戦な、
あ、そっか、
そうそうそう、うん、でそれが続けてスーパーヒーロー対戦と、
あ、
スーパーヒーロー対戦 Z、
うん、
そうそう、今度はね金田組で呼んでもらった
んだ、うん、なるほど、
そうそうそうそう、
最初はね豪快ジャーの、うん、あのその全員出すっていうので、
は
い、
うん、そうですね、衝撃でした、うん、プロデューサーと
かと、はいはい、みんな相談して、
うん、うん、
エキストラでいいじゃんとか言ってるからやめてくれっつって、
はいはいはい、
いろんな案が出てたのね、
はあ、
あの写真を、
うん、あ、切り貼りしてね、
切り貼りして並べるかとか、
うん、
エキストラでどうのこうのって、
エキストラじゃ
絶対ね、
うん
うん、あの関東のアトラクションマンを集めれば人数揃うから、
すごい、うわね、その戦いだよな、
うんうん、
絶対そうじゃないとダメだから、
うん、
ね、
うん
うん、
ねえ、
だって全員エキストラ入れて、
うんうん、
あの衣装の着方から、
はいはい、
面の付け方から全部教えるの、うん、それは無理だよ、う
ん、はいはいはい、はい、うん、だよね、
動けって言っても動けないよって、
うん、
どう動けばいいの、うん、みたいなね、
うん、
うん、そうそうそう、うん、
それでね、あの、うん、関東中の、
ね、
あの
よく集めて200人以上、うん、300人近くだよね、
うん、だから兵隊入れたら300人、うん、
300人か、ね、だって新宿のスバルビル前にあのいわゆる大型観光バス6台かな、
うん、
でね並んで、うん、でちょうどまだ夜明け前でさ、
はい、
でしかもその日雨、あの東京は、
うん、あら、
で現地あの、
はい、
栃木のね、
はい、
岩船山、
はい、
雪
あ
それは金田組でしょ、
ね、そう
俺の時天気良かったの、
あうわいやでもね、逆に忘れられないね、そのだって年末年始40日間ぐらいずっといい天気でさ、
そうそう、
晴れてたね、
全然降らない
っていう、ほんとその日の朝っていうか、まだ夜明け前に俺新宿行こうと思って、うん、雨降ってて、
うん、
しかもザザ降りで、
うん、
でスバルビル前行ったらあのジャックのさ、まあ、もう JAE かマネージャーさんがね、
うん、
あ、初夏さんあのこちらですとか言って、あの6号車乗ってくださいとか言って、 ありがとうございます、も全然知らない人たちばっかりだったけど、
うん、
おーすごいよこれが行くんだ、でさらに撮影所からもね、
うん、
もちろん通常のレギュラーチームで行くから、うん、でまたずらりとほんと並んでてね、
うん、
で悪者の方にいつものね、うん、ジャックの面々がね、
う
ん、岡本次郎君とか横山和俊君とか清家理一君とか、
うん、
あの辺がずらっと悪者のね、
うん、
あの悪すぎるとかなんかそんなのいろいろ来ててさ、
はい、
ね、ジェネラルシャドウとか来ててさ、あなんだなんだこっちの馴染みの顔ばっかりだな、うん、でこうね壮観でしたよ、もうバーッとその200人のヒーローが並んでる図が、
うん、
だからね本番っていうまでみんなあれ寒いからさ、
うん、
みんな震えててさ、
ね、
みんなブルブルブルブルガタガタガタ震えてて、一人だけでちゃんと名乗りやってたの、ね、うん、豪快グリーン、
あ
ー豪快グリーン膝をずっとさすってたから、お前偉いねっつって、お前だけがちゃんと名乗りをやってたねのかいっつって、だからあの大林マチャルだったんで、いや膝ほんと寒くって、あの八塚さんから北海道もらってましたみたいな話です。でももちろん本番よーいスタートになった時のあのね、かっこいい200人のヒーローたちがザッと並んで、で俺たちも負けちゃんなんねっつってね、あの50人でもそれはさ、ね、これもだから CG で何倍になったかあれだけど、うん、でもすごいいい現場ね、まあ、もう寒かったけど、
うん、
でもあれもね、ゾイカちゃんに呼んでもらったじゃん、そしたらそれで今度カネさんがあのまた呼んでくれてさ、うん、で年賀状で、あの今度ちょっとあのコミカルなのがあるんで来てねっていうのが年賀状に書いてあって、またカネさんそんなリップサービスと思ったら、本当にジャックのマネージャーさんから、ショッカーさんあのもう何月何日空いてますかみたいなって言われて、それが今度 Z か、
うん、
であの幕張メッセかなんか行って、うん、でその後埼玉スーパーアリーナ行ったのかな、でそこでこうなんかあのボールを ね、幕のそのね、幕じゃ窓か、窓の、ね、魔王最高のボールか、
うん、
それをこうなんか
取り合いして
アメリカンフットボールみたいなところ、
うん、
普通に立ち回りの方が楽だったとか思いながらでその時あのショッカーの役で 行ってロケバスで待ってたら、うん、そしたらね北川さんとからあと渡辺実さんがロケバスに乗ってきた時に、あ、本物のショッカーがいるみたいな、ね、言ってもらって、うん、そうだからあれなんかもね、だからとは続けてまたまさかね戦隊もんとかねライダーのこういう映画とかね出させてもらったらやっぱ大石垣のおかげでね、うん、ありがとうございました、いい思い出を、うん、ね、で一緒にあとやっぱ一番やっぱ思い中でもね嬉しかったのがね仮面ライダーウィザードの映画か、あマジックランドの、
はい、
であれの時に、
うん、
なんだまた電話くれて、
はい、
で、あなんだ戦闘員か、まあ、ショッカー出んのかって、うん、いやそうじゃなくて、まあ、あのセリフあっからなとか言うから、なんだセリフってのはって、
うん、
で、じゃあ後で助監督から詳しいが行くからっつって、で助監督さんから連絡もらったらなんか衣装自前でとか、なんかあのフードがついてるやつをしてください、
う
ん、でなんかみんな魔法使いなんで、はい、フードついてる服を着てきてくださいと、うん、分かりましたって何だかよく分かんないけどとりあえず行って、そしたらなんかあのほら、ライダーウィザードがあの変身する、うん、出ると、
はい、
あのバックルだけね、あの、うん、手の形のバックル、うん、これエキストラさん全員ねボール紙で作ってるね、
うん、
やつだけど俺だけプラスチックなのよ、お別にアップがあるわけでもないのよで指輪もなんかちゃんとした指輪で、他の人と違うやつをさつけてくれてさ、
はい、
でしたらセリフあるからなって言われて、うん、であのセリフ、
はい、
初めてですあんなね映画でセリフ言わせていただいてでまさかね、で俺まさかので東映作品でロールでショッカー王の名前出てるってさ、
うん、
これはやっぱり当時ね僕らが現役の時は今ね戦闘員とかさ、うん、
あの名前乗ってますよね、
JAE さん、うん、全員名前乗るけど、うん、昔は本当に先輩方しか乗らない、ほんの 4,5 名とかね、うん、ぐらいしか乗らなかった。
そうですよね、
まあ、イカちゃんはもちろんほら長年やってますから、うん、もちろんメインキャラもやってるから、うんね、石垣ひろみはずっと乗ってましたけど、
うんうんうん、
ね、僕らがねまだいた頃はそんなに乗ってないから、
そっか、
いやでもそれをまさかのね25年経って乗せてもらえて、
うん
うん、また目立つんだあそこエンディングロールダーッとなって一人だけカタカナとアルファベット入ってるから、
うん、そうですね、
結構ね、
うん、
で楽しくて
すぐ見つかる感じ、うん、
であと、あれもそうだよね、映画といえばあの唐沢俊明さんのね、うん、インザヒーローの時もね、ちょっとお手伝いさせてもらって、うん、
はい、
忍者の役でね、
うん、
行きましたけど、であんたあれだろう、なんか唐沢君と撮った写真あるだろうって言うから、あるけどちょっと持ってこいやみたいなことで、
うん、
なんか使うんだってよみたいなことでね、で当時バイオマンでそれこそイカちゃんとそのカネゴンと僕と金沢君と、うん、あとまあその小道具の福ちゃんと一緒に撮った写真があった、うん、ちょうど僕がこの日でバイオマンというか撮影を卒業するっていう日にちょうどカメラ持ってってね、ニーボーちゃんと撮ったりして写真が、うん、あれがあると思うよって、それ持ってきたよって言って、で何でこれ見てよかったら、あのいわゆる実際唐沢さんが当時やってたっていう証で、
はい、
そういう写真をところどころに使いたいからっていうことで、うんうん、あ分かりましたって持ってって、
うん、
で助監督に言ったら、これバイオマンですね、これ著作権の問題で使えませんよ、いやお前が持ってこいって言ったんだろうみたいなさだけどあの久しぶりにそこでだから唐沢くんと会って、
うん、
だ向こうから歩いてくるわけだよね主役が、
はい、
でパッと目が合ってこっちじっと見てるから、はい、覚えてる、覚えてるよって言って、
うん、
でいや今日どうしたのって、いや写真今日持ってきたんだって、アルバムごとでっかいので持ってったから、
はい、
見せて見せてっつって、でこうじっくりとアルバムを見ながら、
うん、
よく撮ってやったねこんなのねとか言って、で結構ちょっといろいろお話しして、
うん、
で今度後日みんなで、
はい、
あの黒忍者で
100
人切りみたいなのがあったんだけど、
はい、
その時にまた集まった時にね、
はい、
今度はこの新堀さんが加わってたら、うん、したらもう唐沢くんが向こうから、今日新堀さん来てるんだってつってバーッと走ってきてね、
うん、
はあ、ありがとうございます、ほんま一般のエキストラにとっちゃ何のこっちゃわからない、
うん、
主役がエキストラのおじさんにペコペコ頭下げてるみたいなさもちろんアクション界の、ね、連中がみんなもうまさにレジェンドの新堀さんっていうから、
ね、うん、
あでもちゃんとね唐沢くんがやって、うん、すげえな、きちんと挨拶してね、
うん、
立派だよねっていうさ、うん、松方弘樹さんも一緒でね、
うん、
あいたのよ、だからそう、でもそれ結局それで現場に言えの
あれ、
はい、そうだよ、
だって俺は柴原さんに、
うん、そうですね、アクション監督がね柴原孝美さんでね、
うん、柴原さんにあの、
うん、
こういう映画撮るかなっていうことを聞いて、
う
ん、で顔つなぎしただけだもん
ね、でも全部ねちゃんとつないでくれてジャックともね、
うん、
あの ったし、そう吹き替えをやっぱり竹内君にやってもらおうみたいなね、うん、やっぱそういうのだったり、だからいろんなとこでこうつながって、やっぱこうこの年でそういう映像の仕事にまた携わせてもらったのは、やっぱね石垣君のおかげだったんでね。でそんな、石垣博文さんがですね今度、はい、まあ、今日はこうやってねラジオで初めて、はい、まあ、喋っていただきましたけれども、うん、トークショーをやるんだ、ね、
命令でね、
命令命令じ
ゃん、北川さん
からの
縦社会だからね、うん、4月の12日ですね、4月の12日の木曜日でございますね、
はい、
はい、これが、新宿のネイキッドロフトで、ね、うん、はい、まあ、あのこの番組を来てくれました読売新聞の、ね、日本特撮党党首、鈴木美潮ちゃんの主催でございます、はい、うん、なんと石垣祭りがございます、ね、4月の12日生の石垣さんのトークが聞けます、
うん、めったに聞けないはずなんですよねこれは
貴重ですよ、
うん、
ないね、
ないね、
ない、言い切っちゃいました
。まだ人前に出ないからこの人ね。
そっか。
もう本当にで実はだから石垣博文っていたのかっていうぐらいね。
そんなにですか。
そう、もう、うん、実在してたのかっていうね。で今こうやって喋ってるけど声だけだからね。
まあそう。
これ実はあの違う人が喋ってて、
いやいやいや。
本当に石垣博文がいるかどうかをですね。
うん、
ぜひ皆さん4月12日、
うん、
新宿ネイキッドロフトにね、
はい、
確かめに来ていただきたいと。
うん、よろしくお願いします。
ね、てなことで、まあ、本当今日はなんか懐かしいお話をいっぱい、ね、伺って、知らないこともいっぱいあったんですけれども、ね、うん、あ、そう、メール来てたんだよな。
そうですね、
ごめんごめん、ちょっとじゃあ一個紹介しておくと、素朴な疑問があってね、
はい、うん、キリンイエローさんからです、
はい、
今まで演じられたヒーローの中で一番印象深いキャラクターは何でしょう。
お、
うん、
どうですか、うん、
キャラクターで一番やっぱり大変だったのは、うん、あの中国武術一から勉強したやっぱりね、うん、キリンレンジャーなのかな、
まあ、まさに、
うん、
ご先生
の時はね、うん、もう本当に全員5人、
うん、
インする前からね、はい、3ヶ月ぐらい前からもう中国武術練習してね、
ああ、うん、そっか、水拳の達人っていう
ね、それでまあ大変だったけどね、
うん、うん、
作品的には、
うん、
あ、
うん、
チェンジマンの長崎ロケかな。
おお、オランダ村、長崎ロケ、
うん、バイオパークとかね。
はいはいはい、長崎バイオパーク、うん、
あれが一番やっぱ思い出残ってるよね。
おお、うん、それはなんで、
うん、
やっぱりね、いろいろあったけど、
うん、
カバの池に落ちたりね。
はあ、カバ、
ラマの、
うん、ラマ、
うん、群れの中に落とされたりね。
大丈夫、まあ、大丈夫だったから今いるんだろうけど、
うん、カバの時なんかはね、うん、飼育員のおじさんが、
はい、
巣上がってくださいね、
う
ん
う
ん、
そうでしょ、カバって実は凶暴なんですよね。カバって
一番危険だからね、うん、サファリでね、
うん、水の中は最強だから、
うん、そうそうそう、
この間まで6頭いたのに今2頭しかいないから、うん、共食いとか言われて
る、
いやいやいやいや、うん、いや
本当に言われた通り、うん、水に入った途端出たったら、うん、もうフィルムで言ったら、うん、何コマしか映ってなくて、
うわ、
そんだけの勢いで飛び出したもので、実際の映像にはだから残ってません、
う
ん
う
ん、
せっかく入ったのに、
ね、もったいね
あとはラマはね、
ラマは、
うん、じゃあ ここにやられて落ちろって言われて、
うんうん、
はい、ラマが 2,3 頭いたのに、
ね、はいはい、
じゃあ行くぞと言った瞬間、山岡さんがね、
うん、
藁をパラパラパラって落ちるとこに巻き出して、そしたらね、
うん、
ラマがわーっと
わーっと集まって、
うん、そこに落ちる、
そこに落ちたんですよ。
うわ、
で倒れた途端に耳元に、
うん、
ひずめの音がカツカツカツカツカツ、
うわ、来てる来てる、
うん、
怖かったですね。
何でもやらされる、
いろいろやりますよね、
うん、海のど真ん中にね、モーターボートで落とされてドバーン、
うん、
でそのままアクションしてモーターボートは遠くに行っちゃうわけです
よ、
うん、あ、そっか、
う
ん、おい、助けてくれ
ですよ、一人でもうずっと助けに行くの待ってるわけですよ、一番最初の落ちたから、
あ、長いよね。
そしたらそこになぜか地元のおじさんがポンポン線で、
はいはいはいはい、
何やってんのって、そりゃそうですよね、
何やってんだよね
海のど真ん中に一人浮いてるんですもんね、
あ、
確かに、
まあ、いくら泳ぎが得意とはいえさ、
うん、そうですね、
そんなのおじさん知らねえ
って、何ちゅう変な格好してるこれがウェットスーツってやつけみたいな、違う
違う、ウェットスーツなんか着てない、
着てねえよって
何やってんの
って、
ここ冷めれるよ、
ええー、
やでポンポンポンって去っていくわけです。
ああ助けることない、
作っていくんだからそれはね。
こっちはもうモーターボートが来てくれるのをひたすら待つ。
ああ一応本来のね
どっちが先に来るかって思っちゃいますよね。
まあ、それが先に来たら
もうやばい、
まあ、いないわけです
よね。いろいろ怖かったけど、うん、地味に怖かったですねそれが。
すごいね、さっきのでもカバーは本当シャレになんないですよ本当にね、うん、
らしいね。
いやいや、うん、あの実は一番怖いっていう、うん、あの現地の人たちも一番、ね、犠牲になるのはカバーだ
って。答えになってたでしょうか。
いやいやいや、今逆に貴重な話を聞けて、
そうですね、
いい流れだね、はいはい。
もうちょっとあるんですけど、一緒に演じていてこいつにはかなわないと思ったスーツアクターは誰でしょう。
スーツアクター、まあ、あの最初あ、うん、一番最初にね、うん、あの怪獣をやり出した時の目標が辻井さんなのね、
はい、ああ辻井啓二さんね、うん、うん、先輩だ、うん、
まあいまだにかなわないって感じですね。
お、
まあ、怪獣を随分やらせてもらって、
うんうん、
いろんなあの毎回毎回の個性も出せて、うん、あの自分以降の人には負けるつもりはないけど、うん、辻井さんにはいまだにかなわない、
う
ん
う
ん、でキャラクターではやっぱりキャラクターの大塩さんの北川さんはね、
うん、
やっぱり目標であるし、
うん
うんうん、だからまあその部分は北川さんだし、
うん、
立石ではもう
武田さん
だし、
ね、
役者では春田さんと言いたいところだけど山本明ですし、
うん、お山本明さん
山本明兄貴がもう、うん、だからその辺あたりが武田さん、
うん
うん、北川さん山本明、
うんうん、
もうその辺がうちの兄貴分なん
で、2代目はクリスチャンのね、まあ、山本明さんといえばね、
だから目標であり、
うんうん、
いつまでもね、
うん、
叶わないっていう感じだね。
一回イン・ザ・ヒーローの打ち上げの後にね、一緒に山本明さん家に乱入したね夜中にねなぜか俺も連れてってもらったな、そういうの
ね、
そうでしたが、
あと、うん、あとちょっとあのキリンエアさんのお便りはここまでなんですけど、はいはいはい、ちょっとした質問でですね、あの、うん、ブルーフラッシュの変身後の
ブルーフラッシュっていうよりも、北川さんがやってたのもそうなんだけど、
はい、
あのいわゆるそれ名乗り、
うん、
名乗りのポーズっていうのは
生まれは
どういうふうにで作るんだっていうちょっと質問があった
ので、はい、
うん、
やっぱりイメージを大体、うん、あの設定の時にある程度役の設定があるわけじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だからそれに合わせて、なんかこんな感じでつって、あとはあの俺がアクション監督だった時はもう福沢とか竹口とかにはもう、うんうん、まあ、こんな感じで、うん、あとは任せて、
だからトータル的なことはやっぱアクション監督が、
うん、そうだね、
うんうん、
あとはあの初めて入った子なんかにはもう、うん、一から作ったりはするけど、あ
そうなんだね、
うんうん、ある程度やって、
はい、
イメージだけ伝えて、
うん、
っていうのは
ある。だからやっぱこの5人揃ってやるそのなんとか戦隊なんとかレンジャーとかいうのはやっぱり立石が、
うん、そうだね、
アクション感じ
そう
だ
ね、
う
ん、あとは作品のイメージで、
うん、
新メガからいいかとか、
うん、
デカレンジャーとかだったらやっぱり銃をイメージしたいなとか、
うんうんうん、
そうだね、
そうだね、それこそゴーバスターズ出してもらった時におい名乗りやるから考えとけって言われてさ、
うん、
ほんで僕はあの大工さん公務店だから分かったっつってさ、
豪快じゃんの時に
、
はい、
その名乗り やるぞって言われて、うん、であそうなんだっつってで考えとけって言われて、一応ね、
うんうん、
大工さんだから、
はい、
じゃあカンナ削ってトンカチで叩いてみたいなさ、
うんうん、はい、
でちょっとそういうのをこう組み合わせて、
うん、
で現場 で見てよ長えよって言われてそっかそっかじゃあ短くするわなんです、うん、で新堀さんはこう棒術でぐるぐるっとこう振り回して、うん、八百屋さんなんだけどね、
うん、
で聖子店妄想とかやったり、
うん、
はい、で神尾直子ちゃんがあの魚屋さんだった、はい、鮮魚店かよとかね、
うん、
で工務店サブっつってさ、
うん、
やらせてもらって、
はい、
ですげえ名乗りまでやらせてもらって、
うん、
なんかこれ絶対ドッキリカメラかなんかじゃないか絶対違うだろこれと思って、うん、まあでも、まあ、そのシーンはさすがに長いんでカットされましたけども、
はい、
まあでも本当ね、あの豪快じゃん、まあやってて、うん、まさかゲストで呼んでもらえるなんていうね、
うん、
のもすごい嬉しかったし、
うん、
ね、本当、いろいろとね、なんか戦隊の歴史の中でね、まあ、あなたがずっと頑張ってくれてたから、なんかそういうところに、ね、
うん、
25年経って呼んでもらったのもね、
うん、
本当ありがたいことだった
し、まあ、豪快じゃんやらせてもらえてね、
うん、
もう全部全キャラクターを、ね、うん、やらせてもらえたから、
うんうん、あれはすごいね、やっぱり金字塔ですよ、うん、
まあ、大変だったけどね、
うんうん、あれ は素晴らしい。全ヒーローね、うんうん、出てきて、このライダーが出たりとかさ、そういうのもあったりさ、うんうん、これはもう画期的だし、あれはなかなかまたやりましょうってさ、
できないですよね。
できないだろう、なかなかもうね、
だからもう、うん、豪快やって、いやだし、うん、これがもう戦隊最後だなと思って、うん、これでもう疲れましたから、
うん、
休ませてくださいっつって、あそれで戦隊は、まあうん、ちょうど福沢も次にやりたいとか言ってたんで、
そうだね、う
ん、
でアクション監督を戦隊の方、うん、でもライダーの方行ってね、結局やっとるやないか
みたいな、そういうのは随分開くんだよ、
あそうなんだ、うん、そっか、そっか、すぐなんか次に行ったような気が
した、行ってね、
あやっぱ少しちょっとこう、うん、あのインターバルを置いて休憩して、
その間にも転職のために介護の免許取ったりとかね、
うん、
さあ、うん、仕事がないから違う仕事だと思ったら電話が来た、
うん、ああそうなんだ、
それは、うん、中澤監督かな、
ああ中田翔次郎監督ね、うん、はい、
やんないって、
ああ中澤さんからもうだから真剣者で、まさに25年
だから
時の監督が中澤さんだった、
もう事務所推薦じゃなくて全部監督推薦なので、
ああすごい監督推薦だ、
すごい
ね、超一流選手じゃないですか、監督推薦って
そうですよ、
そうだよ、うん、だから、うん、そうだね、だからライダーのマジックランドも中澤監督だったもんね、うん、そうだそうだ、あら中澤さんにもじゃあ恩があるな、じゃあ俺な、
ね、
ね、ありがたいね、うん、でも本当人のこう出会いとね、もうかれこれ30何年になりますけど、こうしてなんか自分の番組にもこうやって来てもらってね、非常に嬉しかったですけれども、さあそんなわけでございまして、じゃあ最後ですけれども、今聞いてる、ファンの皆さんに、ね、うん、ぜひメッセージをいただければと思います。
長い間いろんな作品見ていただいてありがとうございます。今現在、自分ではあのこういうお仕事はしてませんが、いろいろ後輩たちも育ってますんで、これからも面白い作品作ってくれると思いますんで、応援お願いいたします。
はい、ということで今回のゲストは石垣博文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ、楽しんでいただけてますでしょうか。石垣博文です。4月12日ネイキッドロフトで石垣祭りを行います。面白くなるかどうか分かりませんが、お付き合いください。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
はい、ということで、
はい、でもなんかあれですね、マスターの昔懐かし話もちょっと聞けて、ちょっと楽しい回ですよ ね、
ね、ちょっとこっちが感動しちゃったりさあ、感動といえばね、はい、プレゼント抽選の方でございますけれども、
そうなんです、
まさに超電子バイオマンですか、今回は。
そうです、ね、バイオマンシリーズです。はい、
はい、どうぞ。
ですね、まず北川つともさんの、
はい、前々回の、はい、三色紙プレゼントでございます。
はい、はい、静岡県のシシブルーさん、
はい、
佐賀県のホメリさん、
はい、
大阪府の中地さん、以上3名の方に当選しました。
はい、そして
ですね、坂本涼介さんのサイン色紙、
涼ちゃん、
うん、はい、大阪府のシーラカンスカンスさん、
はい、
と、また大阪府のさくらさん、
はい、
そして愛知県のシンバルさん、以上3名の方に当選しました。
はい、サイン色紙をお送りいたしますのでね、うん、楽しみに、してていただきたいと思います。おめでとうございます。そしてもちろん今回のゲスト石垣さんのです、はい、サイン色紙もですね、3名の方にプレゼントさせていただきますので、番組の感想なんかも添えて送っていただけるとありがたいですね。
は
い、さあということで、まあね、花粉症もありますけれども、うん、
ありますね、
春です。これからもうイベント三昧でございます。ますのでね、
そうだ、
今月もそうですよ、
はい、
今度またね、春といえばゴールデンウィークスーパーロボットスプリッツでございまして、
はい、
4月の28、29と、
はい、
お台場ゼップ東京でございますね。そして5月5日が、うん、大阪ナンバーハッチということでございますね。はい、またみんなで思いっきり盛り上がろうと思いますんで、うん、ぜひ皆様お越しいただきたいと思います。はい、その前に、関西、僕は4月の15日、
はい、
日曜日、ショッカーのトークライブの神戸でね、
はい、
また行きますのでね、
いろんな言えない話を、
またいろんな言えない話を言っちゃう
あら、
でお忘れなくよ、4月の12日は石垣祭りでございますので、
はい、
ぜひ、いろんなところでまたお会いできればと思います、うん、はい、ということで今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。